ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第251回ということで、はい、50回なんですよね。ダラダラとやっておりますが、はい、部長の山田です。はい、そして今回は
あ、ジグです。お久しぶりです。多分70回ぐらいのところで1回出てきたぐらい、ね、ちょいちょい
ラッパーの出てくる
180回ぐらいですね、
はい、ジグです。そして今回はもう一人、
小長谷優と申します。よろしくお願いいたします。
はい、小長谷さんとグッ
あ、そうですね、一応ちょっと自分の説明すると、はいはい、東京都三鷹市でカフェハンモックというお店をやらせていただいていて、それと一緒にあのそのお店の中でグッドムービークラブというですね、まあ、映画を、まあ、こう楽しんでもらおうっていう、あの、なんですかね、ことをやっております。
前あのうちの番組のイベントの時にあのお世話になったところ で、
ね、ありがとうございます。その説はありがとうございます。
そうですね、今回結構この変則的な3人で、まあ、なぜお送りするかというとですね、花と雨という映画が、はい、まあ、先日公開されまして、で、まあ、それがそのシーダっていうラッパーの同じ映画と同じ名前のアルバムを、まあ、元に作られた映画で、まあ、ちょっと結構その話したいなっていう時に、ちょっとなかなか周りにそんなに通常のヒップホップめっちゃ聞くとかって感じもないので、なんかちょっと今回ちょっとこのメンバーでやりたいなという感じなんで
嬉しい限りです。本当によ
ろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パッチリあらすじだけあのこれ公式サイトから出してあの喋って、あとはなんかもうパッチリ喋ってみてください。
はい、
です。公式サイトからあらすじです。で、はい、幼少期をロンドンで過ごした吉田は閉塞的な日本の空気に馴染めないまま高校生活を送っていた。次第に学校から距離を置く吉田にとって唯一ヒップホップだけが彼の拠り所だった、うん。海外での活躍を目指す、姉マリとの約束を胸にアーティストとして独り立ちするべく練習や活動に没頭する。しかし初めての自分の居場所を見つけたと思った矢先、チャンスをつかみかけては裏切られ、現実の厳しさにさらされ次第に自分を見失っていく。そして追い打ちをかけるようにある悲劇が訪れる。このままでは俺は負ける。吉田はラッパーとして一人の人間として現実を乗り越えるべく立ち上がるという、まあ、そういう感じでございますが、どうでしたか今回見て。
いや、やっぱそうですね、まあ14年ぐらい経っての映画化なんで、
アルバムが出てから
ね。そうですね、うんうんうん、そっから考えて、しかも自分があの初めてヒップホップを聞いたのが小6の時に、
うんうん、
あの映画で入った時に、まあ、US からで、そこからシーダがバーンとアルバムを出して、うん、花と雨っていうのがその前のグリーンとか、うんうん、あのシーダ名義のデトネーターとかは後から聞いたんで、
うんうん、
あれがシーダだと思ってずっと追っててっていうののストーリーがあった部分のある程度を知ってる人だったらすげえ楽しめるんだっていう、
うんうんうん、それ結構むずい。なんか俺も、ね、あのこれ映画見終わった後になんか、まあ、インスタでまあ見ましたけど、これ見に行くぜみたいな投稿をして見たんですよ。で見終わった後インスタ開いたら、なんかまあ映画好きの友達みたいなのからこれ見に行った方がいいですかみたいな、ちょっと気になってたんですけどどうでしたみたいなのがこう来てて、でその人も映画は見るけどそんなヒップホップは聞かない人なんですよ、はいはいはい、っていう人に結構勧めづらいというか、
うん、そうですね、
なんかこのアルバムを聞いてないと楽しめない映画っていう言い方するのもなんか違うなっていう感じがあってるんですけど、でも確かにこれは割とアルバムとセットのものだなっていう気がすごいしてて、まあ、なんか結構そのヒップホップの映画っていう時に、まあ、どうしてもなんかもうその、まあ、散々言われるんですけど8マイルの2番線じゃねえかみたいなことって、まあ、何回も言われるじゃないですか、まあ、それはなんか去年 そのアナーキーが監督してた、うん、監督じゃないか、アナーキーが原案で、関わってた、監督か、監督なのかアナーキーあれ
監督だったような気がしますね、うん、確か
ウォーキングマン、アナーキーってラッパーが、はい、まあ、作ったそのウォーキングマンっていう、まあ、その喫音症の少年がラップしていく話、うん、ラップでまあ勝ち上がっていく話っていうとかも、まあ結構8マイルの2番線じゃんみたいなことを、うん、結構まあなんかあのヤフー映画とかにも書いてあったりとかしたんですけど、なんかでもまあヒップホップの映画ってまあ大体こう総じて8マイルの2番線時になっちゃうのって、それなんか2番線時とかしょうがない気はしてて、なんかどうしてもその8マイル自体がそもそも黒人のヒップホップっていうものを白人の自分がやるっていうことの中での葛藤の話じゃないですか。 でなんかやっぱその黒人じゃない人が主人公でラップをするって話をするってなると、うん、どうしてもその、うん、黒人じゃない、いわゆるその黒人のヒップホップの中で語られてるリアルみたいな場所には生きてない自分にとってのリアルは何かとか、うん、ラップするってことは何なのかっていうことについての自意識の話にやっぱりなってて、でそれとなんかその自分がラップする言語、
うん、
そのリアルじゃないっていうところで、うまくしっくり生きてない自分の言語っていうのを獲得するまでの話っていうのが、まあなんか主にヒップホップの映画って2つあると思う。日本でも大体その2つ、なんかその、
まあ、確かにそうですね、
立ち上がなんかそのラッパーとして体制していくまでの話っていうのと、自分の中でそのヒップホップのリアルっていうのを落とし込んでいって、うん、で最終的に自分の言語を獲得するまでの話っていうのが、うん、それはなんかと同時に自分の生まれだったりっていうものを肯定できるようになるまでの話っていうのが、うんうん、だからなんかそれって8マイルと同じじゃんって言うけど、でもそこで の, その主人公がどういう生まれかによって全然その彼だったり彼女がそう咀嚼しなきゃいけないことと全然違ってくるし、それってもうなんか日本だともう埼玉のラッパーでもそもそもそうだし、であと去年個人的にはすごい良かった、一昨年かヤマトカリフォルニアっていう、あのあっちの神奈川の大和市で、うん、
住んでるとこ、
そう、
あまさにです、
基地の町でそのラップをやってる日本人の女の子っていうのが、まあ、うまくこうラップすることができないっていう女の子が、まあ、自分なりのラップっていうのを獲得していくまで、うん、でもその基地の町でその海外いとこだけどハーフだったかな、ハーフのなんかいとこと会ってなんか日本でラップすることってなんだろうみたいなことを結構模索していくみたいな話があって、まあなんかその基本的にそのラッパーとして成り上がるって話と自分の中で言語を獲得していく話っていうのが、まあなんか物語のベースになりやすい気はしてて、なんかそれはでも映画に限らずなんか日本語ラップ自体結構ずっとそこの葛藤っていうのはあるみたいな、
そうですよね、
いかにそのヒップホップ的なリアリティみたいなのを、うん、日本的に解釈してやるかっていう、でそれでいうと、まあ、今回の花と雨も、まあ、そこの部分の葛藤っていうのはかなりあるじゃないですか、うん、その日本でリアルっていうのは何かっていうところの話ではあるんですけど、でもなんか今回やっぱその花と雨っていう映画が、まあ、すごかったなと思うのは、なんかそういう8マイル的なその言語を自分の中にヒップホップみたいなものを自分なりに変換していく過程の話とかはやりつつ、でもこれあくまで現実のいわゆる映画的なロジックで作られた話じゃなくて、うん、その本当に花と雨っていうアルバムの映画化だったな、はい、映像化だったなっていう感じはめちゃくちゃしてて、でなんかそれはどっちかっていうと、あのピンクフロイドのザ・ウォール、うんうんうん、っていう映画、アニメ映画があって、それはアニメ映画って、まあ、映画があって、それはピンクフロイドのザ・ウォールってあればもうそのまま映像にしてる、うん、のイメージを映像にしてるってやつなんですけど、うん、結構どっちかっていうとそれに近いような、うん、なんかそのアルバムの中で語られてることのリアリティをそのまま映像にしてるような感じで、
確かに、
だったなっていうのをなんかすごい見てて思ったんですけど、うん、なんかいわゆるドラマの感じで見ると引っかかるところって結構あります
ね。そうですね、正直これ普通の人見てたら分かんのかなっていう、こう話の飛び方というか、
そうですね、
さっき言った細切れの仕方というかは、正直これアルバム聞いたことあるか分かるけどっていうのは正直思っちゃったのはあるっちゃあったっすね。
そうですね、なんか本当にリリック的な進み方をしているもので、かつあれを多分できるのって土屋監督ってあのパフュームとかの映像を MV 作ってた人なんで、やっぱりそこはなんか、まあ、ちょっとあの説明的に優しい映画ではないですけど、
そうですね、
カット的にはやっぱその自分らしさを監督も出してるし、それがやっぱ音楽のアルバムを通して作った作品っていうので、まあ、軸的には一緒なんじゃないかなっていう部分はすごい思いますね。
すごいちょっと音楽の話なんですけど、ヒップホップの歌詞ってなんか割と実は映像的じゃないですか、うん、その特にまあそのラップっていう手法自体は別にアイドルでも今使うし、
そうです、
正直俺やってるグループとかって別にラップは使ってるけどヒップホップではそんなないと思うんだけど、
うん、そうですね、そのどっちかっていうとそのまあ、いつも言ってるんですけど、スチャダラパーとかそっち系のなんか雰囲気が漂ってる感じですもんね。
なんかでも僕モンジノチェってラップグループやってるんですけど、なんかそっちの曲はもうちょっとスチャダラとかそっちっぽい感じの、
もうちょっとそういうことですね、言葉的な
言葉遊び的な、うん、強いんですけど、でもなんかそのいわゆるリアルヒップホップでいうところのリアル、うん、その生まれた場所のこととかをラップするってなってくると、うん、結構その短い言葉数で情景だったりとか、うん、起こった出来事とかをパンパンパンってつないでいく歌詞ってすごい多いじゃないですか、うん、だからなんか結構ヒップホップラップじゃなくてヒップホップ、そのカルチャーを含んだそのリアルであるってことも含めた上でのヒップホップってなってくると、うん、割とすごいその映像的だとは思うんですけど、でもなんかそのすごい同時にヒップホップって言葉数多いからすごい刹那的じゃないですか、その情景っていうのが、なんか今パッと出てくるか分かんないですけど、僕あの最近改めて一番最初に僕聞いたヒップホップの曲、ちゃんと歌詞も含めて聞いたのが鬼のおなまっていう歌だったんですけど、
そうなん
です
、
そうそう、あの大
浜田
マジで、あ、
今回だ
何かついたよっていう
大学の授業で、マジで僕あったんですよ、こあの映画の中でもなんか大学の授業でヒップホップの、ね、こうやってるところに
松尾さんが出てた
やつ、松尾隆がやってるところにこうシータが乗り込んでいって、そう なんでこれヒップホップって言ってんだよみたいなこと言う、 あったじゃないですか、まさに ああいう感じの授業があって、2時間使って大学の2コマ使って、はい、日本のヒップホップ史をやるみたいな授業があって、はいはい、でその時に一番最初イーストエンド&ユリから始まって、はいはいはい、で最終的に、ブルーハーブと、うん、あとシビットとかまで、まあ、喋るみたい なんかその授業があったんですけど、まあ、なんかその時に割とそのもう日本の中でも割とリアルな、まあ、そのヒップホップだったり、うん、その本当に日本におけるギャングスターがやってるヒップホップもあるっていうような紹介の仕方で、まあ、鬼の小名浜授業でかかったんですけど、うん、で情景的なっていうと結構鬼の小名浜って曲めちゃくちゃ情景的なんですけど、で俺なんかすごい、まあ、小名浜に限らずヒップホップの曲ですごい好きなんで、情景歌ってんだけどもうなんか意味パーって単語詰め込みすぎて、うん、パッと聞いただけだと何のこと言ってるか分からなくなるとかあるじゃないですか。
確かにそうですね。
でなんか俺小名浜だと、嫌な汗でベッドが濡れてる、クレイジーな姿恵み夏川、噂じゃ首なし全裸なすがままレイプギロチン逆中の自爆自己扱い実刑戦なしポリゴ帰宅花畑テンパったポッパボ春樹のつらけ砕けた言葉も出ない、これが大人の放課後どうなの答えの書いてない教科書だ、ここら辺のなんかその一個ずつこうクレイジーな姿恵み夏川ってなんかこうなんとなく多分
意味が分かるってことですね、
情景が浮かぶ、友達がとか友達の彼女とか分かんないけど同級生の女の子は分かんないけどが、まあ、殺されて、うん、レイプされてその死体が見つかってっていうのをなんかでもこの言葉だけでも一個一個の言葉だけでも情景パッパッパッパッパッって切り替えていく感覚って結構リアルなヒップホップって多いと思って、やっぱその部分がすごい面白い部分だなと思ってるんですけど、なんか結構本当そのリズム感で語られてってる映画だなと思ってて、今回の花と雨っていうのが、なんか単純にそのアルバムを映画化してその歌詞、なんかその歌詞の一個一個をそのまま映像にしましただとなんかまあちょっと本当にファンサービスの映画になっちゃうんですか。でなんかその見る観客もアルバムで言ってたあれだあれだあれだっていうなんか答え合わせ的な楽しみ方になっちゃうと思うんですけど、なんか絶妙にそれと違うなと思ったのが、そのただその歌詞の中に出てきてる状況を入れてるんじゃなくて、あの説明をしない、例えばそのこうサラリーマンにドラッグを売るシーンとか一瞬だけパッて入ったりとかするんですけど、あれとかもまあ実際にあの花と雨のなんだっけなんかの曲で、あ、東京か、
東京です、東京夢を見る街だからってやつですね。
でなんかこう山手線なんだっけ、はい、あそこのリク出てくるよかった、なんかこう働いてる人に薬売るみたいな
リック
出てくるじゃん、多分あのことだったりとかするし、多分まあてか冒頭のカットが明らかにリブ&ラーンって、
う
ん、
ね、
あの花と雨の、ね、最後から
2番目
の曲、俺はあれ一番好きなんだけど、
僕もあれが一番好きなん
ですよ、あれいいよね、まさにあれのところから始まるじゃん、はい、でなんかアルバムで歌われてる情景自体がボンボンこう映画の中に出てきてるんだけど、それが単純に入れてるんじゃなくてその一切説明しないでその情景を入れてくリズム感っていうのがすごい、本当にヒップホップのアルバムを編集のリズム感も込みで映像にした感じがすげえあって、
そうですね、
でもなんかそれって説明ないじゃないですか、うん、で僕とか最近本当僕の持論でしかないですけど、ラッパーアキラ好きじゃないですか、
うん、あめちゃめちゃ好きですね
アキラ好きじゃないですか。でなんかノリキヨの一番新しい MV のグラフィティ、はい、なんか後ろに映ってるグラフィティが、はい、まんまアキラ書いてあるグラフィティだったりとかするし、ジュグもさ、はい、金田のパーカーかなんか、あ、鉄尾か、鉄尾のパーカー持ってるよ。
あのもう売っちゃったんですけど、うん、あのシュプリームが嫌いになって、うん、あのアキラの鉄尾のあの、
ね、あの腕ソウルで打たれたところね、はい、結構ラッパーアキラ好きじゃないですか、はい、でなんかでも個人的にあのこれめちゃくちゃこれもう無理やりなんですけど、アキラってヒップホップだなと思ったのがあのアキラの6巻の最アキラって読んだこと
ある？家に全巻あります、もちろん
ここにも
あるアキラの6巻の最後の方で、はい、その鉄夫っていうその超能力に目覚めた不良少年の中に入った金田がその最終的に彼の記憶と混じっちゃうところで、うん、その漫画のコマ自体がバラバラになって、うん、今までのそのアキラの中であった出来事、いろんなその1話から今までだし、うん、さらに言うと漫画の本編では出てこなかった鉄夫と金田の幼少期の頃の記憶みたいなのが大量にそのバラバラのコマになって時系列も混じって、しかもそのコマ割りとかもだんだんコマ割りっていうよりもコラージュっぽくなって、うん、こう見開きのページ何ページかにわたってバーって続くところがあるんですけど、なんかヒップホップのリアリティってリアリティっていうかそのアルバムで情景を歌う感じの情景ってイラストにするとこれだろうなっていうのがアキラの6巻の方だと思ってて、一個一個の意味合いは分からない、つながりはそんなにパッと見はないんだけど、でもそのバーッ大量にこう配置されてる言葉だったりとか一コマ一コマぐらいの本当に一コマ一コマぐらいでの意味合いの情景っていうのがつながれてるっていうのが、まあヒップホップのアルバム、ヒップホップの曲の感覚と近いなと思ってて、
そうですね、確かに確かに
で考えると、なんかまさに今回の花と雨ってその編集のテンポっていうで作ってるからな、本当にだってもう一番最初だからリバンドランでだからその幼少期のことから歌い始めてるから、そこから始まってで一気に飛んで高校生の話になって、そこから3年後って言って
またボンボンボンっていく感じですもんね。
もうなんかそこら辺の脈略って全然ないし、その実は出てくる人物同士のドラマってちゃんとは語らないじゃないですか。
そうですね、確かに。
高校の時にまあいじめてた
やつらが
やつらと MC バトルで再会して、はい、でその後あいつらとどうなったかとか、
どうなった
あいつらがどうなったかとか
確かに
一切出てこない
ですか。出てこないですね。
でもあれ多分普通の映画見る観客ってか俺も結構普通に映画見てる感じで見ると、えなんかあれ描かないのってどうなのとかっていうのはすごい多かったんですけど、でもなんかそのヒップホップのアルバムのリアリ映像化っていう感覚で考えると、うん、でもそれはそうだよなっていう感じはすごいしたかなっていうのは
あるですね。なるほどね。そうですね。そういう風に言ったらなるほど、確かにな、
確かにそうですね。
そう言われてみるとめっちゃそうな気が
そうです、ね、
してきましたね。確かに。
だから見た時は普通にスルッと見れました。なんかドラマとして見た時って
ですね、まあでも結構するとっていうか、うんうん、集中して見てた記憶はめちゃありますね、うんうんうん、確かに。
なんか実は僕アルバムは聴いてるんですけど、そのシーダとかスカーズとかそこら辺周りのなんかその周り情報そんな知らなくて、
なるほど、
それ知ってる上で見るとやっぱりなんかもうちょっと保管されてる部分って結構
確かに。でも正直アイディア知ってるかどうかはちょっと変わるかなっていう感じですね。その相田さんって人って言うんですけど、はいはいはい、あの人アイディアだと思うんですけど、はい、働くメーカーも、はい、もう彼のおかげでシーダー売れたと言っても過言ではないぐらいの、はいはい、盟友みたいな感じなんで、だからそれがああいう関係だっていうのは見ててすごい新鮮だったというか。
そうですね、本当にな
んかめちゃめちゃ仲いい感じじゃないんだみたいな
そうですね僕は結構腑に落ちる部分があってやっぱなんかああいうことが、まあ、実際にあったんだとは思うんですけど、うん、でその後、まあ花と雨は基本バックロジックじゃないですか。
タクメカがね。
そうですね。でアイディアがあのしばらくCだと距離を取ってた時間って何かって、うん、やっぱりあの時に別所あのベスが、はい、あの売れてた時期で、正直リアルタイムでもやっぱりシーダよりも前にあのスワンキースワイプがバンクスマーマレードでバチバチに出てきてた頃なんで、あれこそアイディアが 抜けてた期間なんだなっていうのがあって、
確かに確かに確かに、
そうですね、そのあたりとかはすごいなんか時系列をあの思い出として辿っていけて楽しかったです。リアルを知ってる、
そうですね、はい、穴とそうですよね、ベスが売れて、
はい、
個人的にはもうあそこのあの2人で、はい、あの歩きながらあのスケートやりたとかも最高でしたよ、
ね、予告でも流れてたんですけど、なんかあの要は、あれ不定職者の前
です、前ですね、
不定職者って曲の前のイントロ部分で、はい、まあそのあの
実家だ
とかお金最近どうやって稼いでるの、バイトかな、バイトどれぐらいで入ってるの、週3日かな、あ3日だ3日で実家じゃないべそれ家賃で飛んでねっていう、
あれやばい
っていうスキット入ってるんですけど、それをまんま、
まんまやる、
あのやるっていう、
あれめっちゃ良かったな。
でもなんかあれあの
笑っちゃいましたよ、
公開前速報でそこだけ流してたじゃないですか、はいでそこからちょっとフリースタイルやるって流れになるんですけど、もうちょっとあれやっぱ笑うっす
よ、笑う、めっちゃ笑うっていう、
なんかあのセリフとして言ってるっていうより、なんか結構もう間の取り方とかも本当完コピみたいな感じ、
完全に完コピですね、いやそうっすね、まあとでもベス、ベスとアイディアと、まあ、バックロジックとかの感じでしたかね、はい、
そうですね、
なんかその周辺のだから多分結構実際のラッパーだったりトラックメーカーってかなり出てくるを、まあ、模した人物出てくるじゃないですか。でもなんかそのそれがでも言うたら花の雨視点っていうか、あくまでもそのアルバム周辺のことを知ってると、そのさっき言ったみたいに、はい、ID と別れる時はその別でトラック作ってたとかっていうことは語られな い, ない、はい、
確かに
全部がなんかそのアルバムのエピソードに関連するように、
確かに確かに、
エピソード割とだから実はそのまんま映画化したっていうよりも取捨選択、花と雨に回収されるようになっててっていうのが、
だってあのスティッキーとかのリキオとかの曲も入ってるじゃないですか、スティッキーを入れてモロスカーズだし、さっきお話してた通りなんか A 作、A 作っていうのもスカーズのリーダーみたいな人いるんですけど、その人の話とかもだからおそらくあの時は多分めちゃめちゃ影響を受けてるはずだけど、多分花と雨には出てきてないから取捨選択されてるみたいな、
そうですね、
スカーズっていうのはそうですね、スカーズってラップグループがあって、一応その中のメンバーでシーダも
そうです、
ね、クックルーとしているけどっていうのもそこには一切触れてないっていう、
触れてないですね、
だからやっぱだからその僕はでもそれはやっぱスカーズぐらいは前はギター知ってるんで、はい、なんかあスカーズに関しては一切触れないんだっていうのはやっぱ今回見れて思うところではあって、あくまでやっぱ一人のラッパーの話
です
もん
ね、そうですよね、っていうところちょっとあったかなって感じですね、
そうですね、
なんかでも実はだからそのラッパーの話じゃなくてあくまでアルバムの話になってるっていうのが、
確かに
実は今までのヒップホップの映画の中でそれってなかったんじゃねっていう気が、
確かに確かに、
そうですね、
海外の、
そう近いのストレートアップコンプトとかギリ、まあ、あれはちょっと違いますけど、もうちょいこう、
うんうんうん、
サクセスストーリーみたいなのもありますけどね、
そうですね、
なんかでもラッパーってなんかその歌ってる歌詞と実際生きてる生活っていうのが、はい、まあ割と直で特に反映されるじゃないですか、うん、なんかだからその、まあ、歌詞を元にした映画とかはいくらでもあると思うんですけど、
アルバムってなると確かに、
うん、でかつなんかそのアルバムとか楽曲を映画にするときに他の曲、例えば何だろう、まあイルカの名残雪とかいいんだけど、はいはい、を映画化するときって独自でその名残雪の歌詞からインスパイア、例えば去年雪の花って、はい、長嶋美香の雪の花を映画化した映画があったんですけど、
そんなのあったんじゃなかった、
知らなかったっすね、
それとかは多分実際の長嶋美香とは関係ないじゃないですか、多分その、はい、歌詞からインスパイアされて作るとかじゃないですか、でもヒップホップの曲を映像化するときって多分それって しづらいっていうか、どうしてもその歌ってる本人のパーソナリティとか見てきた情景っていうのを無視して映像化はできないじゃないですか、
確かにな、
そうですね、
なんかそうならざるを得ないなっていうって考えても、それだったコンプトンも言うたらあの状況、生まれた状況とか込みでやっぱりそのリアリティ、
リアリティとしてみたい
な歌っていくから、その本人のサクセスストーリーについて描くことっていうのとアルバムの内容について描くことっていうのが、まあ割とヒップホップだと分かれないかなっていうか、
うん、そうですね、
確かに
確かに、それだとあれですね ファーストで出してたあの濃さとかだと多分やりやすいのかなって、うん、あのファーストの濃さのあの、まあそうですね、
地流
バービロンとか、はいはい、あと六五公園とか、うんうんうん、あの辺のまあ語りとかだとすごい多分やりやすいんだろうけど、うん、やっぱりそうですね、あれはすごい、まあ、新しいスタイルとして、うんうん、なんかポエトリーリーディングとは全く違う手法でやっててみたいな、それをヒップホップのアルバムにしたってなるんですけど、時系列戻って10年ぐらい前になるんで、シーダの件は、うんうんうん、でシーダは実はそれをもうその前からその成長語録としてアルバムを作ってたっていう、その過程っていうのがすごい大きかったですね、うんうんうん、あの改めて見た時に、うん、そうですね、シードのグリーンとかって聞いたことありますか？
ありますね。
あのスタイルを一新してる部分とか、あのあたりとか
も、いやでもそうっすよね。でも正直ちょっと話でシードにずれちゃうんですけど、やっぱり自分も中1ぐらいからずっとヒップホップ聞いてるんですけど、シーダが出てきた時の衝撃って半端なかった記憶があって、で、ね、だからそれまでとかさっきもちょっと見返した時に、それこそなんだろう、多分 KW とかジブラとかキングギドラもそうだし、雷家族とか、まあニトロとか、その辺が多分結構うわって来てた時にシーダのあの感じで、この、まあ、もちろんバイリンガルの感じももちろんかっこよかったし、かつこの花と雨のなんだこれ、こんなことも歌うのかみたいな衝撃っていうのがめちゃめちゃ覚えてて、なんかそのもちろんスタイルもかっこいいんだけど、花と雨の聞いた時になんだこれみたいな、こんなこと歌うんだラッパーみたいな思った記憶がめちゃめちゃあったんですよね。でお姉ちゃんが死んだ話みたいな、自分がどう思ったんだみたいな話とか、すごい悔しいみたいな話とかっていうのをしてるラッパーがするんだ、しかも日本語でっていうところがめちゃめちゃこう印象に超残ってて、かつしかもスタイルもかっこいいじゃん、フローもめちゃめちゃかっこいいしみたいな、トラックもめっちゃかっこいいみたいなところが、本当にもうなんか一時代を築く、なんか本当ラッパーはこういう人なんだなって当時めっちゃ思ってた記憶がそうあって、いや本当そんな感じな記憶がめちゃめちゃありますね。なんか
そうですね、シーダはあの終始なんて言えばいいんですかね、まあ、お姉さんの命日に関してはなんかリアルに歌うのは辛すぎるっていうのでずらしてるらしいんですけど、
あ実際の、まあ、歌詞の中でも2002年9月3日って、はい、だけど、はい、あれはじゃあ実際の命じゃなくてちょっとずらしてる、あそうなんだ、
ですけど、それ以外の部分がもう基本すごい正直っていうのが好きで、まあ、僕はその本当に2006年から聴き始めたんですけど、そこからまあバックしていって、その一番最初とかだとやっぱりあのそれこそブッダブランドとかみたいな、あとキング、まあ、ブッダは別格でちょっとすごいなと思いつつ、キングギドラとかも聴いててすごかったんですけど、やっぱその彼らのバックボーンを調べた時にKW って、まあ、すげえ悪そうな感じだったりとか、あと狂気の桜とかも見てたんで、なんかあの声的にとか、ちょっと思想がとかっていうのですげえ悪なのかなって思ったら、テンプル大学とか
大学行ってんかいみたいな
初期日本語ラップの人たちは大体みんなインテリっていうのはね、
なんですよね。ただなんかそのジブラとかもなんかやっぱちょっと寒い感じ出してたじゃないですか、シーダー寒いし寒いというかその
マジで
寒いなんですけど、そのボンボンな俺苦しみ水汗とかって、ちょっと自分はボンボンっていうのを嘘つかなかったり、心から寒になれない自分とかっていうその自分の弱い部分っていうのをもう正直に出してくれるのがすごい好きでみたいな、
そうですね、それめちゃめちゃわかるな。
タトゥーまみれのあの先輩と初めてあの出会って、なんか、あのフリースタイル代々木公園のところ
で、
あそこでもやっぱり普通に高校生として制服着て、そこにレコードの、あのマンハッタンのやつをかけてるっていうのがなんかあのやっぱそのシーダの正直なところっていう
か
情景として出てきましたね。
でもあそこさ、レコード買ってからのさ代々木公園に行くルートさ、はい、あの渋谷歩いてると分かるよね、
あそこだなみたいな
2年ぐらい前とかまであそこでフリースタイルとかやってたんで、
あマジっすか、ちょうどやってたね、
シスコが雨で、あのビチョビチョの時にあっちの方にみんなで移動してフリースタイルして遊ぶみたいな、
なるほどですね、
ジグはね、あのシスコ坂サイファ
ー、そうですね、
とあとなんだっけもう一個、モハラ、モハラ違うか、
モハラっていうのはあのスクーディーさんっていう人が、そうですね、シスコに来て面白かったんで、でも 休みが合わないから、うん、めったに行けないから日にちずらして代々木公園でやろうよって言って、うんうんうん、2人が勝手に始めたやつです、僕と一緒に。
面白いですね。
今全然やってないんです
けど消えた最後なんですね。
フリースタイルをあんまやんなくなったっていう、
なるほどな、 C だな。
でもなんかそれで言うとすごいそのさっき言ったそのいかにそのリアリティ、うん、そのヒップホップのリアリティみたいなのを自分なりに解釈して自分のものにしていくかみたいな葛藤はやっぱりその本作、まあ、アルバム自体もそうだしの歌詞の中でもそうだし、うん、実際この映画の中での葛藤の部分としても、うん、その俺はリアルなヒップホップをやるんだって言いながらそれがどういうものなのかをすごい暗中模索していく感じっていうか、
うん、そうですね、
がなんかそこが結構描かれてるっていうのがめちゃくちゃ良かった部分ですよね。なんかその
そうですね、予告とかでも出てたんですけど、うん、なんかアメリカとかマジでリアルなストリートのやつの話してんだよみたいな、うんうんうん、でもそれがあんたにとってはこれでしょうみたいなお姉さんが言ってる感じとかもやっぱその模索してる部分っていうのが露骨に
出てる、
出てて、
いいですね。
なんか大事な部分としてとかシーダがやっぱりアルバムの中で言いたかったことはバーンって出てみたいな、で多分シーダが渋るだろうなっていうようなところはカットみたいな部分がすごい多かったなっていう、
なるほど。シーダめっちゃいいなと思ったんですけど、やっぱりアメリカみたいなリアのことやりたいんだって自分でハスリングするっていうのは最高ですよね。すご
いですよね。順番逆なんですよ。
そっちからかいみたいな。でもいいっすよね、なんか。
ハスリングしてる状況、向こうなんか本場のアメリカのヒップホップとかだとハスリングしてる状況がさ、ハスリングってまあその自分でまあそのタイ薬を売ることもハスリングって言うんですけど、ハスリングしてるところから、じゃあ自分ラップをやっていく中で、そのことを歌おうっていうことなんですけど、じゃなくて、とりあえず、一回そのリアルなところに身を置きたいからって、一回ちょっとハスリングしてみようみたいな。
確かに
純粋なやつだなと思いました。
日本人はそういう人多いですね。ビッグジョーもやっぱそうだったんで、
あ確かに
そうですね、そのもっとリアルなことを経験をしなきゃっていうので、うん、ハスリンを始めてみたいな風らしいんで、
う
ん
う
ん
うん、なるほどですね。
なんかでもそれでいくと、でもそのままハスリング、まあ、もちろんでも花と雨っていうアルバムの中にはそのハスリング、まあ、その大麻を売ったりとか栽培したりしていく中であのできた曲がいっぱい歌詞の中に盛り込まれてるんですけど、でもやっぱ今回の映画もそうですけど、最終的にでも自分の等身大のリアルっていうことになってくると、やっぱりその姉ちゃんとの関係だったりとか、あとその結構なんかでも今回見て、いや C だって改めて特殊だなと思ったのが、そのアイデンティティとして 100% で日本にあるわけでもなくて、うん、やっぱ結構前半部分で描かれるのってなんかその恋愛じゃないけど姉ちゃんとの関係ってかなりすごいこう、
まあ、濃密な関係という
か、ね、として描かれるじゃないですか。でなんかその単純に姉妹、まあ、兄弟っていうよりなんかそのどこにも基本的に居場所がない、うん、そのロンドンに行った時は日本人だっていうので、まあ、差別を受けて、うん、で日本に帰ってきたら日本に帰ってきたでアメリカかぶれって言われて、うん、で生まれ育った場所はロンドンだから、うん、ロンドンみたい、ロンドンではこうできたのにっていう窮屈さは日本の中で感じながら、うん、でももう日本にいなきゃいけないっていうところで、うん、なんかその居場所が見つけられないけど、うん、なんかその2人だけはなんとかその今まで
分かり合える
2人じゃないですか。確かに。なんかだからその二人っていうのが別に恋愛ではないけど割とロマンチックな感じというか、全然あれですけどなんか新海誠の秒速5センチメートルみたいな、
なるほど、
二人ぐらいな、なんかそのこう居場所はどこにで、新海誠の秒速5センチメートルはその転校を繰り返して別れ別れになっちゃって、まあ、転勤族の男の子と女の子のまあ恋愛の話で、なんかその要は転校を繰り返してるから自分の地元はここだみたいな感覚がないんだけど、 でもこのお互いにでもその2人はなんとなくその感覚を共有できてるっていうところでなんとなく運命を感じてるっていう2人の話なんですけど、でもなんかそこに近い感覚っていうか、
確かに確かに確かに、そのお姉ちゃん、いや自分も兄弟いるんですけど、なんかいやまだ正直わかんない、自分も兄弟いて、もし兄貴がいるんですけど、兄貴が亡くなったってなった時に どこまでそういうことを思うかな、まあ、もちろんその悲しいとかもちろんあるんですけど、うんうんうん、やっぱ椎名の曲というか、まあ、今回の映画とかに込められている、うんうん、さっきおっしゃってたみたいな、うんうん、このお姉ちゃんに対する気持ちって、まあ、ちょっと普通の兄弟ではないというのは間違いないなって、ちょっとやっぱりさっき言ったみたいな何かこう辛い境遇みたいのを共有したりとか、うん、なんかそのものすごい喋るわけではないけど、うん、なんかこうお互い理解し、うん、なんかこう理解し合ってるというか、うん、あんたも大変だよねみたいな、うん、私も頑張るよみたいな、うん、そういう感じがすげえ伝わってきてよかったなと思うし、まあそれはなんかちょっと正直あの曲だけを聴いただけだとちょっと分からなかったところですね、正直。
なんか すごい今回いろんな人間関係描くじゃないですか。それはだからその間との関係もそうだし、うん、先輩との関係もそうだし、うん、でもなんかやっぱその、まあ、この映画の、まあ、ちょっとダメな部分でもあると思うんですけど、まあ、その一人一人の人物との関係ってちゃんとはあんまり描かれないじゃないですか。だからなんかこうある種の見方によっては悪役っぽく出てきた人が本当にただ悪役だけに見えちゃう。だからその高校の同級生でいじめてたやつとか、あとはあの最初に出てくるメジャーのプロデューサーとか、
何なんだったみたいなあいつは何だったんだみたいなやつ
とかってなんかこうただあのやっぱ本当にこうテンプレとしての悪いやつでしか見えなかったりとかって部分があったりするんで、まあ、なんかそこはちょっと欠点かなと思ったりするんですけど、でもなんかその分姉ちゃんとの関係の描き方っていうのがなんかそこはすごい丁寧で、
それは間違いなかったですね。
でなんかやっぱこうでも丁寧だけどでもこう微妙に話せなくてすれ違ってる感じっていうのがなんかこう恋愛ではないんだけどすごいあのもどかしいような感じもあって、なんかで小畑さんおっしゃったみたいにそこの部分に関してはアルバムではちょっとわからない部分っていうか、
うん、結構そうですね。あれって多分意図的にやんなかったと思うんですけど、うん、そのお姉ちゃんがなぜそういうことをしたのかっていう理由って、うん、もう多分意図的に削ってるじゃないですか、ね、あれって何があったのかって、うんまあ、全くわからないみたいな、うんでまあ、それもすごいこうなんていうのかな、こうまあ、情緒的に感じたというか、うんうんうん、なんかこうあそれほどきつい体験だったんだなみたいなのがすごい逆にこうなんか自分的には思った、うんうん、最後
あそこの描き方すごい良かったし、ね、なんかその、まあ、お姉ちゃんの関係とはめっちゃ描くじゃないですか。でやっぱでそれがきっかけで最終的にそのいわゆるハスリングしていくっていうことでのリアルだけじゃなくてその「あなた雨」ってアルバムを作るきっかけになりつつ、うん、なるしかつ「あなた雨」が他のアルバムと明らかに違ってでその本当に等身大の自分であることをリアルとして歌うヒップホップのアルバムとして完成させるきっかけとしてお姉ちゃんの死っていうのがあるっていうのはすごいあるんですけど、なんかそこに関してでもやっぱ小畑さんおっしゃったみたいに描くけどその決定的な部分で何が原因で死ぬことを選んだのかとか、あとその結局姉ちゃんは姉ちゃんで何と戦ってたのかっていうことが描かれないのは、まあ、なんかだからそのそれでもやっぱり花と雨のリアリティに寄せてるからだと思うんですよ、
うんそうですね、
あのアルバムの方の、うん、あれで姉ちゃんがなんで死ぬことを選んだかとか、
だからシーダは知らないってことですよね、究極的に言ったら話してもないし、 それが何だったとわからないからこそああいう風に描いてるっていうことですよね、うんうん、多分
なんかでも結構引っかかる部分はいくつか残してるじゃない、その、うん、車運転してる時に、ね、なんか姉ちゃんがなんか
なぜかこう、はい、その社長さんのとこ行ったりとか
怪しい車に乗り込んでいって、うん、あれは何だったんだろうみたいなのは入れてたりとかはするけど、結局そこで何があってどうなったかとかってのは全く、
でも確かに今ふと思ったんですけど、今ちょっとこれ映画見た直後思えなかった今思ったんですけど、うんは
い、
日常リアルってそうじゃないですか。いや
そうですね、は
い、だって別に日常の時に友達と話してて、うん、そいつのシーンを全て理解できてるってのはかなり傲慢な話じゃないですか、なんかそんなことなくて、例えば向こうはこう思ってたけどこっちはこう捉えてるってことっていくらでもある話で、多分そのシータが本当に思ってたんだ、あの時ちゃんと話を聞いてあげられたらっていうリアル、そのリアルを表現するともうなんで死んだかもわからんし、なんでこんなことしたもわからないっていうのを最大限表現しようと思ったらああいう映画的表現になったっていうのが、まあ、結構今ふと思いました。
そうです
めちゃくちゃ確かにそうですね、あのバタンと閉めたドア向こう側かけなかった優しさの言葉とか、う
ん、いや間違いないです、
そこなんだなっていう、
そこのカット何回も入れてますね、その、うん、まあ 部屋シーダ の,、まあその主人公の部屋の中にドアがあって、さらにその中にあのクローゼット改造して、ね、レコーディングブースみたいにしていて、で、まあ、姉ちゃんが部屋に入っていって話しかけてきての扉、うん、閉めちゃう扉と、あと部屋の中にいるんだけどレコーディングブースにこもって外の音が聞けなくなっちゃったところで姉ちゃんが話そうと思って、うん、でも扉が閉まって話せないっていうような、その扉によってその話そうと思ってたどっちかっていうのが遮られるっていうのは、逆もあるじゃないですか、姉ちゃんの部屋に行って話そうとした時にその扉があって話せないっていうのを何回もあって、
そうそう、どっちかが入っていこうとしてどっちかが閉めてるっていう、
確かに
そうですね、描写が多かったり
しますね。確かに
と同時に、でもじゃあ今回見てて姉ちゃんがなんで死んだか分かんないかっていうと、そうじゃないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、そのなんとなくを
分かる、ね、そのなんか具体的にこうこうこうでうまくいかなかったから死ぬことを選んだんだっていうのは分からないけど、でもその気持ちとしてやっぱりその最初の段階でロンドンで生まれて、で、ね、でロンドンの中でできてた自分のアイデンティティみたいなのがあって、その後日本に来てそこででもうまく馴染むことができなくて、本当の自分の居場所ってどこにあるんだろうっていうところでのかって、それは何で見てる俺らが分かるかっていうと、それは姉ちゃんの葛藤でもあるし、同時にシーダの葛藤でもあるっていうのが分かるからっていう、その中で逆にシーダ自身はそのハスリングでもそうだし、でもヒップホップでもそうだけど、でも結局そのなんとなく自分のいる場所っていうのを作っていくわけで、まあ、でもいる場所ともなんかちょっと違うっすよね、なんか、でもその生きていく確信っていうか生きていく言葉みたいなものを掴んでいくわけで、
間違いないですね。
逆に言うと、でも花と雨出なかったらシーダ自身も、まあぶち切れスカーズで、まあなんかその花と雨以前が別に無名なラッパーだったかじゃないじゃないですか、まあ、
そうですね、それは間違いないですねでもスカーズはその後ですよね、多分微妙にあと同じぐらい、
同じぐらいだったかもしれないです、
まあ、同じちょっと後か前かぐらいに多分入ってると思うんです、
はいはいはい、1曲目のアドレナリンであのスカーズっていうあの歌が出てくるんで、
もろ出てましたね、は
い、スカーズ結構リピンスカーズとか、ね、
確かに、まあ、だからそのシーそうっすね、かと思えばスカーズでエグいこと歌ったことない
そうっすね初めてスカーズ聞いたのは何ですかね、マイブロックですかね、
あ
ブロック押し切りとか
ブロック押し切り、そうっすよねなんか最近再結成というか、
なん
かライブしたじゃないですか、
なんか MV かなんか出してました、
ね、出してて、でとその昨日一緒に見に行った、
はいはい、
そのあのトラックメーカーのやつが最近スカーズめっちゃハマってて、
はいはいはい、
でお店渡って一緒にずっとスカーズ聴いてるんですけど
最高です
やっぱ、ね、めちゃめちゃかっこいいっすエイストックとマザーファカが最高っす
なんか日本でもちゃんとそのハスリング的なことを歌ったラップって、
いやマジ
スカーズぐらいっすか、スカーズ最初って
どうですかね、 MSC も
あー、まあ、そっか、はい、
MSC か、なんかスカーズの方がもうちょっと、はい、なんだろう、本当に本当にハスリングしてる
けど、はいはい、
まあ、ちょっと英作がちょっとあれなんであれなんですけどなんかこうもっとなんかなんていうんですかね、 リアリティって言ってると MSC に失礼ですけど、はい、なんか分かりますか、なんかこうちゃんと車運転してってるみたいなドライブしながら売ってるみたいな、なんかそういう感じとしてますよね、なんとなく。
なんかでもこう同じハスリングでその大麻を売ることについて歌ってる、まあ、日本でも結構最近多いですし、まあ、僕もナメダルマ最近もめちゃくちゃ好きなんですけど、
うん、ナメダルマ
めっちゃ本当なんか今日も来る途中あの100ミリオン、
ね、はい、
聞きながら来たりとかしてたんですけど、でもなんか同じ大麻の栽培について歌っててもまた歌ったりとかすることについて歌っててもなんか微妙に雰囲気違うっていうか、なんかそれでも街の感じとかもあんのかなみたいな感じはしてて、
それはあるかもしれないですよね、
なんかあのちょっとナメダルマの話しますけど、ナメダルマ3人組じゃないですか、ナメダルマすごい好きなのがあのデルタナインって、
はい、
メガネの、
はいはい、
メガネキッドですね、
デルタナインキッドじゃん、でなんか割と タイマーの理解の話してるんだけど、データレンディングが割と毎回恋愛についてのリンクを結構入れてて、
なぜか人に対する気持ちを、
そうそうそう、でなんかその結構さ、あのバタサイクシとかさ、なんかまあその琥珀色ワックスとかさ、タイマーのそのワックス持ってステージ上がんぜみたいなことさ、言ってる途中にさ、なんか結構こうさ、あの終わりなき口づけ交わる待つ朝とかさ、そういうこうなんか恋愛のことを歌ってて、なんかこう人にだけなんかそういうの入ってるのね、いやいいんで、いいっすよね、なんかあの
いいな。
MSC となんかやっぱでもそのスカーズ比べた時もやっぱ MSC ってもうちょっとなんかこう架空での、架空じゃないの、実際にやってるのあれですけど、なんかこう物語の中でのなんかもうちょっとかっこいい、その売ることっていうか、そのハスリングしていくみたいな感じってあると思うんですけど、それやっぱでも新宿って街の感じとかも多分あると思うし、
派手にやってる、
うん、そうですね、確かに確かに派手にやってる感じです。
なんかよりネスカーズだと実務って感じが、
実務って感じがするんですよね。
あと、まあ、スカーズじゃないですけど、花ために入ってるその栽培マンって曲とかって、まあ、そのタイマンの栽培方法っていうか、これには気をつけようとか、害虫には気をつけようとか、
本当にやられちゃうぞっていう、
ね、曲なんで、
いいですよね。
そう、
虫がつくほどいい女に虫をつかせないの
栽培マンですか、
最高だ
やばい。
そうっすね、確かにスカーズとかシーダね、でもなんかちょっと話ちょっとシーダの話もうちょっといいですか、なんかシーダってなんか最初こう花と雨出した後からちょっとこうまた路線が少し変わっていくじゃないですか、なんかこんなこと言っちゃあれなんですけど、ちょっとこうあの皆さんに聞いていただけるような
感じで
変わっていくじゃないですか、まあそれはそれでかっこよかった、自分めっちゃ好きだったんですけど、でもやっぱりなんかその総じてずっと思ってたのが、最初はちょっとさっき言った通りそのリックもそうだし曲の感じとかもすごい新しかったと思うんですけど、やっぱ最終的にずっと思ってたのがやっぱシーダやっぱ歌ラップうますぎじゃないかっていう、め
ちゃ
く
ちゃうまいですね。
もう常になんかどのこの感じに行ってもなんかもうめちゃめちゃ最強フロー出してくるみたいなところやっぱさすがだなっていつも思ってて、はい、シーダーは本当最近またいろいろやってるじゃないですか、トラップっぽいのやったりとか、ね、そのやっぱシーダー本当すごいなと思ってますね、マジで。
そうですね、あの僕はあのレブ&ランが一番好きなんですけど、はい、あのアルバムの中で、はい、でもラップテクとして一番すごいなって思ったのってイルホイールスっていうあのベストやってる、 あれの2人のフロー、
あ掛け合いのところ
とか、まああれですかね、あの言葉の壁は高いがフローはその上を越すことは可能さ、風のフロー使いしを街に落とすとかっていうあの落差だったりとか、逆にベスはあのなんか全部ズルズル滑っていくみたいな、そのなんか気づいてもね君トラクションでそうなんベースとラップが水と油とか、なんかこうどうすればラップがそうなるとかっていう、
なるほど、ね、
あのフローがもう斬新すぎて、なんだこの人たち
めちゃめちゃかっこいいと思った曲あるわそれ、
はい、でみあの調べてみたらベスとかはそれこそその、まあ、海外の生活っていうよりもその日本の、まあ、ブートキャンプクリックが好きだったとかっていう話から、はいはい、あの、まあ、日本のラッパー周りの人たちを聞いてもそんなにしっくりこないなって思った時に、英語っぽいフローを日本語で出すにはどうするかってなった時に、新聞のあのを音読しながらそれをフローにしてみたみたいなずっとやってたらしくて、
通りであんな上手くなるわけですね。
そうですね、句読点とかで分けて小説みたいな感じにして間を埋めたり詰めたりっていうのをずっとやってたらしくて、
正直ベスやばいっすよねいやベス正直本当1,2 番にハマったラッパーの一人ですね。めちゃめちゃかっこいいなと思ってて、しかもなんかシーダが、はい、YouTube のなんて番組だったら違ったんですけど、はい、言ってたんですけど、あの本当にベス君は、うん、あの本当自分のこと何もできないらしいんですよ、まあ、すぐタイマー吸っちゃうし、すぐ捕まっちゃう、すぐなんかその辺で部屋のその辺でおしっこしちゃったりするらしいんですけど、でちょっと病気っぽいらしいんですよ、ね、ただラップはマジで多分おそらく日本人で一番うまいって言ってました、シーダが。あ、そうなんだみたいな、いやめちゃめちゃうまいもんなみたいな
そうですよね、
エビスバチカで世田谷スクリームってイベントがあって、モンジの知恵で出てて、はい、ディテヤさんが、 で僕あの別さんとか池袋ベッドで、はあ、あのライブやってた頃にその別さんたちがあのビートテープとか私に行ったりとかしてたんで、その時も私に言ってたんですよ。であの見に行くついでに渡そうと思って、うん、別さんいつものあれなんですけどって言ったら、あはいとかって言って、なんかあのちょっと今ポケットがないんでって胸ポケットとここに両サイドポケットちょっと後でもらってもいいですか
さすがです
世田谷スクリームってそうだったよね。
やばいっすね。
帰る時にあの CD 渡して、あそうあの約束でしたよねって言われて、あすいませんって言って渡して、でなんか人に話しかけられて、なんか帰るんですね、ありがとうございましたみたいな話をしてて、その時なんか帽子とかジャケとか一式置いてたんですよ、うん、テーブルに。そのまま半袖で帰ろうとして、デスクデスクみたいな
忘れてるよ
って、させんとかって言って帰るってい
う、そういう感じなんですね。なんか
やっぱそうですね、ラップだけがすごい
できる
部分なんだなっていう、なんか
そのタイプの人って実はあんまいないですよ。
結構天才タイプらしいですね。
めちゃめちゃ天才ですね。
いや面白いな本当に。どっちかっていうとやっぱ C だしは、どっちかっていうともうちょっと器用な感じですね。
器用ですね、はい、
いろいろ吸収して吸収して、はい、時代にも合わせつつ、ね、自分のオリジナリティも入れつつみたいな、
はい、なんかでもやっぱ花と雨見てて、まあ、なんかそのいかにそのロジカルに、まあ、そのヒップホップっていうのを組み立てていってるかっていうか、なんかその試みみたいなものがちゃんとあってやってるっていうのは、
うんうね、確かに今ふと思ったんですけど、シータめちゃめちゃ人付き合い上手くないですか。
そうですね、
なんかアイディアともいい感じになって、その後バックロジットもなんかいい感じになって最近だとチャキツルとかも曲やってみたいな、はい、めちゃめちゃ人付き合い上手いな。
やっぱラッパーやっぱこうトラックメーカーとどのトラックメーカーと組むかみたいな結構あるじゃないですか。やっぱなんかそのなんかやっぱ人付き合い上手い人多い気がする。
そうですね、そうですね。あと自分もやっぱトラックとか作ってると、どういう人に提供したいかとかって結構考えるんで、
そうですよね、
はい、
確かに。
そうです、
あげたくなるラップとか歌詞あるもんね、やっぱ
いますね、
あの人やっぱかっこいいなみたいな、
はい、トラックを作る上でなんかその影響を受けた人からやっぱり作り始めはどうしても影響を受けてよるんですけど、うん、作り始めた頃にもうキャリアを積んでる人との差が歴然になって、うん、そこから違う方向を探すってなった時に、うんうん、あの僕とかだとあれですね、ジャージスポート のブダモンキーが大好き で、そこから入っていった時にまあ、トラスムンドっていうイスギさんとか、うん、パンピーさんとか千人称さんがよく来るような、うん、下高井戸にある、まあ、レコードその他雑貨が売ってあるお店あって、うん、そこの店主の浜崎さんっていう人が言ってたのが、まあ、ブダモンキーをの影響を受けてもあの人のまあ、蓄積された LA にいた時の環境の感覚っていうのは日本にずっといてやってる人とはまた違うから絶対出せないってなった時にまた違う方向でバシッと行ってみたいなのを何回も繰り返す。そしたらその時になんか違うトラックを作ってる人を聞くんですよ。例えばすだれさんとかそういうなんか違う感じで作ってる人を聞いて、まあかっこいいなとか思って、それを参考にしてとか、いろいろやっぱ人付き合い大事になってくるんですよ。
なるほどっすね。やっぱそういう部分でも、
は
い、
それはなんかトラックメーカーでもラッパーでも、うん、なんか周りにやっぱこうトラックメーカー、ね、なんかトラックメーカーしてても、うん、やっぱ周りにいるトラックメーカーから影響を受けたりとか、はい、あと、うん、なんかこういう風にこの人作るんだとかってやっぱ、うん、トラックメーカーって割とそんなにこういわゆる楽器の演奏とかと違って、うん、なんかこういう風に、はい、こういう風にすればこうトラックメイクできるとかって、まあ、なんか機材の使い方とかは最低限あるけど、うん、はい、でも結局どこの部分をどういう風に切って、うん、こういう風に組み合わせてるとか、はい、なんかその組み合わせるまでの思考の仕方とか、うん、でマジで人それぞれじゃん。
無限にあるってことですね、やれるやり方が。
楽器やってる人って割と本当に楽器経験とかあったりとか、うん、別に普通に、はい、サンプリングじゃなくても、はい、曲作れる人とかだと、まあ、サンプリングで作る時とかも、まあ、なんか作り方かなり、うん、その演奏的に作ったりとかするけど、はい、なんか俺とかジグ割とサンプリングじゃん、ちゃんと。
そうですね、全部サンプリングですね。
でもなんか
弾けないんで。
楽器ってやったこと
ない、
は
い、やったことないです。
でも俺もない、
楽譜も読めないです。
俺もそうなんだけど、でなんか結構感覚で作るじゃん、はい、でなんかも感覚で作る時の作り方やっぱ人それぞれでやっぱ結構違うんで、なんか他の人のやり方見て、あそうやるんだみたいなのめっちゃあるのがいっぱい 高い。
そうですね、僕もよく言われてたのが、あの楽器をやってる人だと、うん、まあ、そのロジカルにとかいろいろそれこそ、まあ、とそうですね、まあ、マルチプレイヤーな人で言ったら、うん、そのうーん代表的なマバヌアとか、うん、ああいう人たちだと、うん、まあ、
何でもできる、
はい、何でもできちゃうんでとか、あの、まあ、ジャジス法の人とかって結構そういう人が割といたりするんですけど、うん、なんかまあそうですね、僕らみたいに楽器弾いたことがないってなると、うん、やっぱりロジカルに組み立てていくものに時間かかる部分もあるんで、でもそれ、まあ、時間かけてもいいんですけど正直、うん、ただなんか僕に関してはそう小さい頃からずっとなんかブラックミュージックとかいろんなジャンルの音楽を聴いてきて、うん、その蓄積があるから感覚でやった方が絶対いいなみたいな、うん、直感だけであこれいいみたいな感じで
直感
していた方が絶対いいんだな
って、うん、なるほど、まあ、そうっすよね、
はい、取捨選択がすげえ重要っすね、うん、なるほ
ど、まあ、直感でこれかっこいいぞって思ったやつを作っていくみたいな、
は
い、
そうですね、
なるほど、
いいっすね、いやいやいや、なんか全然あれなんですけど、今回でもなんか見て、あのさっきも言ったんですけど、なんか割とやっぱちゃんとそのアルバムをメインでアルバムについて語るっていう方向性でこの映画作ってるなと思ってて、うん、でだから正直なんかそのヒップホップについての作品を見るとき、まあ、なんか例えばそのストレートアウトコンプトンとかオールアイズオンミーとか、うん、なんかあそこら辺はなんかもう普通にもうドラマとして見れちゃうじゃないですか、うん、まあ、それはなんかどっちかというとヒップホップのっていうよりはなんかそのもう本当に
映画としてってことですか、
ね、映画としても見れるし、うん、そのまあ、ボヘミアン・ラブソディとかと同じような、うん、もうそのアーティスト の、 その反省のものとして見れちゃうじゃないですか、うん、でもなんかその今同時にさっき言ったようにその日本じゃないところでラップをやっていく、うん、あ日本でラップをやっていくとかそのいわゆるその黒人 の、 そのハーレムとかのそういうなんかその ゲドじゃないところから、ラップをやっていくっていう話ってなってくるとやっぱどうしてもエイトマイルっぽくなっちゃうよなみたいなのはあって、うん、結構ちょっと若干ショキショキ気味な感じって私はあったはあったんですけど、うん、でもなんかあこの方向で作れるんだったらなんか結構見たいアルバムっていうかこの方向性で作ったああのヒップホップのアルバムって結構あるなってなんかあります、なんかそのいわゆるそのアルバムの中で描かれてるリアリティみたいなものを、はい、映像にしていくみたいな感じで言 う
アルバムやっぱりさっき言ったそのステリングスティルドリーミング、う
ん、ああブルーハーブのブルーハーブのファースト
ファーストです
ね、ですね、
本当にあのナズのあのイルマティックのジェニアスと一緒で、うん、あの電車のガタンゴトンガタンという音から札幌の改札 の、 あの駅到着した時のプシーって音から始まってとか、ああいう部分だったり、あと最後のまあシングルカットでやってたやつがあのステリングスティルドリーミングのリマスター的 な、 なんか CD で出た時にシングルカットも入ってて、あのショックシャイのランとかあのレイジングブル知恵のままで、あれまで含めたやつだとなんかできそうな感じしました、めっちゃ
なるほど、確かに。
でもそうですね、
ブルーハーブのファーストはなんかやっぱもう、はい、俺でもラップ聴き始めたの大学入ってからだから結構遅いんだけど、はい、でも明らかにブルーハーブはあこれはなんか違うっていう感じやっぱ
す、いやもうエグかったっすね、
とリアルタイムでした
か、いやリアルタイムじゃないですね、自分ももうちょい前ですよ、
1999
年とかですよね、
97年ぐらい6年に発表して出始めたのが多分7年だったと思うんですよ、僕もまだその頃聞いてないんでで多分そのそこからあのいち早くその札幌とか北海道でずっとやってたんですけど、まあ普通だとその目が出ないシーンで届くわけがないんですよ、なのに何誰をきっかけにって東京の DJ クラッシュだったんですよ、クラッシュが東京で知恵の輪とかをかけまくっててクラブで、なんだこの異質なトラックと異質な言葉の乗り場みたいななって、そこからどんどん注目が集まってみたいな、ただ実はボスは一回あの ONO と一緒にブルーハーブのボっていうよりも以前にボスダ MC として悪の花っていうのをヒップホップナイトフライトに送ってるんですよ、ジブラとユーザロックに、そういうのも背景もありつつ、そこからやっぱりそのなんていうんですかね、何もなかったところからのブチ切れですよね何もないとかそのシーンに目が当たらないというそこを救ったのはでもクラッシュでもありますからね、
なんかでもやっぱりその日本においてはやっぱその、うん、東京と地方っていう構図はなんかやっぱヒップホップあるじゃん、
はい、ありますね絶対に、はい、
なんかって言った時になんかでもそのでも初期ってやっぱり東京のカルチャーだったじゃん、そのヒップホップって、
はい、
初期だからブッダ、はい、ブッダライムスター、はい、キングギドラ、ね、キック
キックとかまあそうですね、
とペイジャーとか、
まあ、ペイジャーもそうですね、
うん、
そうですね基本まあ室川口とかですけど、まあ言うたら、まあ、
関東圏
、はい、相方のエゴイストも言ってるんですけど、うん、川口とかわらびもシティボーイだって言ってるんですけど、
うん
まあ、あの辺はごっちゃですね、
うんうんうん、
そうですね、まあ、関東圏から抜け出すことはなかなかなかったですからね、うんうん、元のヒップホップというものの界隈の圏、うん、なんていうんですかねリスナー圏は、
うんうんうん、
抜けることはなかなかなかったんで、
まあね、なんかそれぞれなんかこう地方でなんか地元みたいなことを
ラップ、はい、
まあ、それぞれの地元東京に対して の、はい、そのカウンターとしての地方っていうか地元みたいなことをラップし始めるぐらいの時期のアルバムっていう意味ではブルーハーブのねファーストって確かにその意味は
でもなんか
もうイントロのところからそうだもんね、 なんだっけ、
針は変えたんだろう、
そうそうそうそうそう、
この地球ディスナイデートですね、この地球上さらに軽く時空をまたぐってやつです
よ、ね、そう
さらの時給層を始めたんだ、
うーん、なるほどな、
今も俺ね
何度だって言ってやる、北は北だっていう
東京に対するやっぱ先生から始まるじゃん、ね、あれは
伝説の
なんかそうですね、なんか後で列島の興味が北上するだろう、すごいすごい喧嘩の売り方してんだ北から日が昇ることには慣れてないお前たち、俺の存在そのものにまだ戸惑ってる、ね、
懐かしい
な
と、そうそうそう、ワンサーポンタイムイン札幌、
確かにその話で言うと、B.I.G. ジョーのファーストとかも良くないですか、
ね、
ロストドープ、
ロストドープやばいですね、
やばいっすもうすぐにでもできそうだね
すぐにでも多分できます、
いや、やっぱり自分もやべ、ちょっと思い出話していいです
か、
そうもうなんか自分ジョー、J.I.G. ジョーめちゃめちゃ好きで、ボスめちゃめちゃ好きだったんですよであのなんか沖縄の、
はい、
辺野古の基地の時
は、はい、やつ
オリーブオイルかな、
はい、オリーブオイルがトラック作ったやつ来た時マジ泣きました、
はい、
えマジこの二人やるんかいみたいない
やあれ
トラック悪いと思ってたみたいな最高だなと思って、いやもうやっぱ北はえぐいっすよね、
北はすごいっすね、それこそやっぱりあの僕はそこだけちょっと深く知らないんですけど、あのマイク・ジャック・プロダクションの、 あの、うん、フリーザーベルが死んだっていう、
うん、あの
ことに関して、はい、あのこととかで、あとあの僕マイク・ジャックだとあのなんですかね、なんていうアルバムだったかな、のやつ、セブンシーズ・ボヤージュっていう、
セブンシーズ・ボヤージ
ュ、はい、
どうだったかな、
本田直之っていう日本の人 の、はい、あの曲をサンプリングしてトラック作ってるやつで、はい、なんか生まれ故郷離れでかい世界渡れっていう、
あうわいいっすね、
失うもんはないし全力でかかれっていうあのリリックが入ってるやつで、まあ、フリーザベルが亡くなってバース入ってないとかっていうやつがあったりするようなやつ でそういう部分も交えたりとかしてビッグジョーはマジで作ってほしいですね映画を、
あ
本当に
でもブルーハーブって思ったんだけどさ、ブルーハーブ映画化したら面白そうだなと思ったのが、なんかブルーハーブって最初でもちゃんと札幌の地元のこととか、うん、はい、まあ、その東京に対する地方っていう音楽状況について、うん、まあ、ラップ提
言した感じですよね、
してるじゃないですか、はい、でもなんかそのアルバム進んでいくごとに世界観の広がり方がすごくて、はい、で路上入ったアルバムってなんだっけ、
あの、あれセラーダソウルです、セカンド、
あれにセカンドだよね、
はい、
で路上においてはもう札幌のことじゃなくて、あの、
まあ、ネパール、
ネパール、そうだ、カトマンズの、はい、そのでハスリングしてる、うん、少年の、まあ、そこから抜け出そうとした結果抜け出せなかった物語を歌って、で結構なんか地球を結構一周し始めた感じまあその北からどんどんその北上、どんどん上の方を登っていって、ね、はい、なんか北海道からロシアを経由して中国行っ を渡ってなんかそのネパールとかの方まで行って、そうそうそう、で一周してき戻ってきたなって感じが、
そうです、ね、
世界観の広がり方がなんか俺すごい中上健二って小説家がすごい好きなんですけど、はい、中上健二の枯れ木灘から、始まるあーの、まあ、サーガっていうのがあって、それがなんかその最終的にあの、まあ、なんて、まあ、被差別部落のことを路地っていう言い方を、はい、ずっとしていて、でそれは路地って何のことかっていうと、まあ、その被差別部落の話なんですけど、うん、なんか最終的にそこの部落ので差別されてる人たちのルーツみたいなのを探っていくのと妄想みたいなのが混じって、うん、ボケたじいちゃんの妄想みたいなのが混じっていって、実は俺たちはモンゴルの騎馬民族 の、 そのチンギスハンの血を一族だったっていう妄想みたいなものが混じっていって、その路地っていうその被差別部落が燃えてまっさらになっていくところとそのモンゴルの草原みたいなのが重なっていくみたいな小説の中で描かれて、はい、すごい好きなんだけど、はい、結構それに近い感覚っていうのがなんかブルーハーブってあると思ってて、で最終的にやっぱあの最終的にっていうかあの未来世紀
日本
で俺 も、 あれ一曲のストーリーテリングのクオリティめちゃくちゃ高いじゃん、
その
SF 的な話からいって最終的に着地するのがその今現在、まあ、当時でいう今現在の札幌の風景に着地していくっていう、はい、でなんかその SF もやりつつでも一貫してその土地であることっていうところからは離れてないっていうのが、
うん、そうですね、2089年の札幌ですから
ね
やば
そうですね、
そうだね、ブルーハーブ、
2000年地球の旅っていうあの 3days ジャンプっていう3日後に俺が飛んでるとこはどこかっていう10分ぐらいの曲があるんですけど、それもなかなかやばいですね、えげつないですね。
なんかでもこう例えば、小林大吾とか、はい、なんか、まあ、例えば、シビットとかの、はい、まあ、なんかもうちょっとこう世界観としてかなり広がっていって、なんかその
スピリチュアル
そうですね、なんかシビットとかはもうだんだんラップ自体 もうレペゼンしてるものが地元とかじゃなくて本当にあの地球になっちゃってるから、一番最近なんかその上野の野外 あのポエトリーのイベント行った時にシビットのパフォーマンスを一昨年かなんか見てて、その時キノコのことラップしてたんですよ。なんか年金ってあの年の金じゃなくてあの禁止のキノコの年金のこととかラップしてて、なんかもうこの人このレベルなんだ次元なんだみたいな感じになってたんですけど、でもなんかちょうど今あの店の今あの店の方 の、 あの店内 BGM の今あの流れてます、
ね、たまに流れてくる
みたいな、ね、花と雨が流れてますが、そうでなんかでもブルーハーブってどんなにぶっ飛んでも世界観として SF 行ったりとか全然違う土地のことを歌っても結果としてなんかやっぱ札幌に帰ってくる感じがすごいあって、そこがすごいいいっすよね。
確かに。そうですね。いやなんかそうですね。なんかその逆というか、自分もう一人と全然違う方面でいくと、やっぱオジロ。
ああはいはい
はい。オジロのまあアナーキーも言ってましたけど、オジロのライブ行ったら泣くみたいな、あれマジでそうというか、そのレペゼンの仕方がやっぱまたちょっと違う、本当に地元みたいな感じが、オジロは本当にライブ行ったら泣いちゃうっていう、 あの感じがまたいいですよね。ちょっと違うんですけど、全然違うんですけど、オジロもいいなみたいな。
オジロも明確にやっぱ東京ではなくてその地元でっていうのは
浜としてみたいな、
そうですね、
そうですね、
その強さというかなんというか生きる強さみたいな、めちゃめちゃいいっすよね。まあ、それこそアナーキーとかも通じるとこはめちゃめちゃありますけどね。
あれですね、神奈川に結構まあ流れ的に就職であの住んだ関係なんですけど、神奈川に対する憧れがちょっとあって、まあオジロもそうなんですけど、何よりあの藤沢のダイナリーデルタホースのダスティハスキーが好きで、あの人たちももう究極のフッドミュージックで、ベッターアンセムとかでもなんか辻堂プロジェクトライターのキャンバス やばくなるスキルバフデキンパーフェクト、あのすごい地元密着型のライミングをしてたりとかで、まあボスとはまた違う形であの A リポートであの YouTube にあの映像も出しながら、いろんなまあ韓国とか台北とかいろんなとこに行きながら曲を作ってとかってやってて、それを結局その曲が全部その 富士山に帰ってきてるっていう意味合いとかでもすごい好きで、そうですね。あとはなんていうんですかね、まあダスティハスキーという人間のオリジナリティってなんかあらゆる部分でよく出てくるんですよ。まあ乗り方がちょっとすごいのと、プラスなんですかね、それこそあのなんて言えばいいんですかね、乗り方もそうなんですけど、その言葉選びの面白さみたいな、よく伸びる絵頭のスパーツとかっていうんですけど、そんな言葉使うみ
たいな。あとはさすがですね。
すっごい思ったのがザ・デイっていうあの、2年ぐらい前に出たアルバムで、あのまあ最近のちょっと、まあ、もしかしたらそう思ってるのかなっていう僕の勝手な考えですけど、あのまあアスリートが身につけた即興とは違えって言ってるので、そのスポーツ化したヒップホップカルチャーじゃないからっていう
フリスタイル
とかですかね、なのかなって僕は思ったりとか、そういう部分に言語してくれるのってやっぱあの人なんで、
なるほどな、
すげえ好きなんですよ。
めちゃめちゃいいっすね。
大阪とかに行ってライブしたりとかしてもやっぱり藤沢のことを言ってたんで、僕あの学生時代見に行った時とかに、やっぱすごいですね。
あ、そう、鳥取の時
一回出てきた時に、あのこっちに帰省で鳥取に戻る前に大阪寄ってみたいな、
いいっすね。なるほどな。
近くで言ったらその、まあ、大阪のザ・ジョインズっていうクルーもすごくて、大阪のとかナインキャッスルっていうのとかもすごい、やっぱなんかすごいフッドミュージックをつなげてる人たちってすごいな
っていう、それは間違いないっすね。
本当に出てきたそのなんて言えばいいんですかね、こう情景をつなぐものの根底にそのフッドミュージックとしてあるんで、そういう部分が好きですね。
やっぱり多分それってやっぱシータが歌ってたリアルとはまた違う方向での、なんかそのよりこう、まあ、日本においてリアルを歌うっていう時に、例えばなんかまあその一番最初って例えばそのまあキングギドラとかはまあそのKW 社員とかはやっぱその日本っていうのもアメリカのその州の一つっていう考え方をすれば、その差別されてる黒人と同じように差別されてる有色人種であるっていう捉え方で、そこでのそのレペゼンをしていくっていう、その日本人であることをレペゼンしていくっていうのが、そのある意味でその差別されてるその有色人種として、有色人種って言い方しちゃうとあるけど、まあそのアメリカの中の一つの州である、まあ、中で の, その日本人としてラップしていくっていうまあスタンスがまああのキングギドラとかあったみたいですけど、でもなんかそこからこうまあどういう風にまあアメリカのリアリティに対しても自分でラップしていくかってなっていくときに、まあなんかそのシーダーはやっぱ等身大の自分自身っていうか自分 の, その生活の中であったこととかをまあ歌っていく方向性にもなっていくと思うし、なんかそれがなんかやっぱこうよりその解釈を拡大解釈していく方向で、まあなんかもうちょっとこう EMC とかそっちにもなってったりとかする気がするんですけど、まあ、EMC は もちろんまあそのスチャダラパーとかそっちの系譜だと思うんですけど、でもなんかまあその自分の半径の中で起こってることをラップしていくっていう意味ではまあなんか EMC とか東京エルスクラブとかまあ
そ
っちの流れだと思うんですけど、でも同時になんかそのやっぱ地元について歌っていくっていうのはその自分の等身大について歌っていくって方向性として、まあ、またちょっと C だったら別方向としてあるじゃないですか。地元の中で起こったこと、それは別にそのあのハスリングとかその犯罪に近いことだけじゃなくて、やっぱりその地元で起こったことについてラップしていくっていうのはなんかやっぱその、やっぱその2000年代中盤ぐらい、まあ、前半ぐらいから、まあ、90年代末ぐらいからやっぱその自分の地元について日本の中でラップしていくっていうのが増えていく中で、その方向性っていうのはめちゃくちゃ
確かに
あるっすよね。
シーダはやっぱりある意味あの一説っていうか聞いた話によると、うん、あのロンドンだけじゃなくてニュージーランドにもいたらしいん で、 で練馬からあのそのニュージーランドロンドンを経由してきてやっぱり移り住んできてる人間なんで、すごいフッドフッドっていうよりもやっぱり等身大の自分って感じなのかなって、
自分に執着するみたいな、
そうです、ね、
最終着点自分みたいな感じ
ですか、うん、リブアンドラーンって曲がすごい好きだと、冒頭のあのもう何小節かでも見てきた情景が一気にバーってその、うん、なんだっけ、
1980練馬に生まれひばりか丘団地記憶の先へ物覚えついた時にはウェンブリーロンドン言葉もどかさっぱりでっていう、
なんかこうでもこう情景一気に土地もバーって流れてく
る、入りますよね、
なんかそれがなんかやっぱ その地元とかっていうよりも本当に自分個人見てきた情景と見てきてる自分自身っていうところに着地していく感じはあるっすよね。
そうですね、あの確かに。あとはまあその後半で池袋とかの明治通り前の車乗ってとかってあの下りとかまあやっぱりハスリンで捕まる部分とかああいう情景も浮かびますね。やっぱ話がちょっとそれるんですけどすごいな、これ言って何になるのっていうぐらいの狭いトピックのフッドを愛してるのが東人バトルロイヤル。
いやいいよね東人バトルロイヤル。
いやわかんないっすね。
あのゴールデンエイジとかだよね。
そうそう
です。ゴールデンエイジ好きなんです
よ。あの福岡のあのはと東人っていう、はい、東人の町で起こる、まあ、そのリーダーの畑内敦っていうのが通ってたそのトレーニングスポーツ施設の中にあるサウナに迷惑なあの相撲親父と呼ばれるおっさんがたびたび来て、それに対して迷惑行為をやめてくれっていうのを嘆願書をあの施設に出して、そいつが いなくなってからみたいな俺らのもんだぜみたいなラップをひたすらしたりとか
あのやばいなそれ
好きな定食センターが移転してブチ切れてたりとかそういう話しかしなくて、
めちゃめちゃいいっすね。
あと金八先生の話じゃない
、何でもいいっすもんね。そう究極それに関して言ったら、
そうです。でラップがものすごい上手いんですけど内容がしょうもないっていう感じなんですけど、サウエとかダースレーダーとかあとデブラージュもフューチャリングしてるんで、すごいんですよ。
そうっすね、
14年以上のファーストが出て、いやもう今二十何年ぐらいになるんですけど、うん、ファースト出た時に多分14年ぐらいのベテラン新人アーティストって帯に書いてあってなんだこいつらと思って最初買ったんで、
だから、はい、日本でさ、いやでもなんか実際の本場のアメリカのヒップホップもそういう部分もあるのかも、歌詞とかちゃんと分かってみたらそういう部分もあるのかもしれないですけど、やっぱ日本で地元について歌っていくってなってくるとだんだんそのやっぱ地元って必ずしもそのサグな部分だけじゃないじゃないですか、まあですね、はい、なってくるとどうしてもちょっとこう牧歌的な部分とかギャグ的な部分みたいな、まあ、ギャグに取れちゃう部分ってやっぱどうしても入ってくる、まあそうですね、でもそこの部分がやっぱ面白い部分ではすごい、確かに、
そこを着眼点つけるっていうのがいい発想ですし、うん、全く違う部分としてあの向けていいように地元を発掘あのなんていうんですか掘っていったのって、うん、完全に僕慎吾西成だと思って、
ああそうね、
確かに慎吾西成、確かにそうですよね、うん、
西成のおっちゃんおばちゃんにも分かるようなリリックを書いて、はい、っていう部分だったり情景をバッサリ出してみたいな。
慎吾西成って曲によっては全然ヒップホップじゃないような曲とかも、うん、でも歌うのがなんかやっぱその、
はい、リアル
ですね。なんかしかもなんかこう、そうですね、曲聴いた時にさっきジグ言ったみたいになんかその、はい、その土地のことを歌ってる曲をラップ好きなやつが聴いてっていうだけじゃなくて全然ラップとか聞かない人でも、うん、なんかその街に住んでるその本当に普通の人とかでも聞いて、はい、あいいなと思えるものを作る、うん、なんかエビスビーツと一緒に作った曲、
諸先輩方の言
葉とかもう全然なんかその
そうです、ね、
普通に街の中でも流れててもいいような感じの曲をなんか作るっていうのはめちゃくちゃいいなっていう。
そうですね、でもなんかちょっと話があれなんですけど、はい、なんかそのヒップホップの今ちょっと話聞いたといろいろ思ったんですけど、やっぱそれってやっぱ時代によっていろいろ変遷するじゃないですか。例えばケアレスワンとかはやっぱ教育した方がいいみたいなこと言ったりもするし、で今もうはたまたこう来るともう全然違う、例えばミゴスみたいなラッパーがいて子供たちはみたいなことをアコゴとしてますよみたいなことを歌ったりするっていう、なんかその需要性がやっぱこうはい、いいっすよね。ヒップホップってなんかこんなのもめちゃめちゃかっこいいと思うけど、うん、やっぱ曲としてはこういうのもかっこいいよねって、うん、こう、まあ、こいつら売れ線だから微妙だなって思いつつも、うん、やっぱ曲はかっこいいなって思ったりもするみたいな、うん、なんかこのなんていうかいろんなものがこう相まってるリアリティみたいなのも、うん、なんかこうヒップホップの良さかなって今ふと思いました。うん、いろんなのがあって、ね、こう自分のリアルを歌ってるっていうことはみんな共通してるみたいな、
うんうん、そうですね、
世界の見え方も違いますからね。
そうですね、あとはまあやっぱり街にいる あのあるものとか、うんうんうんうん、人物とか、うんうんうん、そういうものとかですね、周りの環境、うんうん、あのフェブがもう同じこと、僕が思ってることと同じこと言ってたんですけど、うんうん、あのニート東京で、うんうん、あのその辺の道端に立ってるおっさんの代弁者こそラップだみたいな、でも読んでるな新聞とかって、うんうんうん、めちゃめちゃ好きでその言葉が、うんうん、それこそなんかまあ確かにそうだなと、うんうん、でフェブはそれをずっと根ざしてやってきていてみたいな、うん、フェブでも映画、フェブっていうかフラッシュバックスでも映
画もしかしたら確かにフラッシュできそうだな
できそうな気が
する、もう最後が泣いちゃうかもしれない
フェブの死を通してとかっていうので、はい、
長兄歌ってるラップは個人的にはすごい好き、
タムとかは
どうですか、ね、あ、大きな、
ダンドスキャンプ、タムはすごいですよ、
いい
タム、
はい、もう亡くなっちゃってるんですけど、うんうん、めちゃめちゃ特にミスターパグの、あ、はいはいはい、あの P ショックっていうアルバムに入ってる You っていうあの、うんうん、フェブがプロデュースしてヤヒコとタムとパグが歌ってる曲があるんですけど、うんうん、それがもうめちゃめちゃタムがすごすぎて、もうちょっと涙が出る感じになりますよね、
やばいっすね、
そうですね、そういう曲って結構なんていうんですかね、なんかそういう曲をやってる人ってやっぱそのシーダとかもそうですけど、うんうん、やっぱ情景とかっていうのがうまい、
いや情景描写いいですね、
本当に、
なんかもう 情景良ければ割と何でもいいみたいな感じ
そうですね、
確かに確かに、
ラップテクニック的にはどうですか、シーダとかそういういろんななんかラップテクっていうかスタイルとして、うん、
スタイルだと、まあでも濃さめちゃくちゃ好きだからね、
濃さも大好きですね、
なんかでもさっき冒頭もちらっと喋ったけど、ポエトリーともちょっと違うよね、はい、なんかその一見するとちょっとポエトリーっぽいかなって思うけど、はい、でもなんかちょっと違う、
ヒップホップとしてのグルーヴありきなんでやっぱり、そこですかね、
確かに、そっか、スタイルとして
濃さどこら辺好きですか、
スタイルとして好きな人か、と出てくる人で言うと、自分結構信号2とか結構
好きです、ね、はいはいはい、いいですね、
ああいう
感じ、信号2でも どのぐらいの一番ファーストの頃の旅行食、
旅行食、いや、あの、なんか重工とか入ってたんでしたっけ、あ、黒いジャケの
やつ、
歪曲、はいはいはい、あれ結構好きでした、
一、ね、はい、回英語のラップ通ってからのもう一回こっち戻ってから、
ね、あれ結構好きでしたね、
結構なんかおとぎ話みたいな感じ、なんかも、あのこう、
そうっすね、
物語みたいなラップも入ったり
してたりとかして、
始末いいっすよね、結構
好きで、あとなんだろうな、スタイルとして好きな人かいたかな、そうっすね、誰だろう、パッと出てくる人、
僕あとリブロ結構好きなんです
、あ、リブロすごいっすね、リブロ確かに、
うん、踏み方やっぱ硬いし、うん、でもなんかやっぱそのすごいこううまいじゃないですか、うん、あ、あれマイクロフォンコントローラーだっけ、なんかあのこうヒップホップやってく流れと、はい、なんかその機材の変遷みたいなの歌ってなんだっけ、音信
音信でしたっけ、
え、次に日常にあふれるただのノイズをアートに変えるのはどこのどい、あ、違う、それじゃない、そっちじゃなくて、あっち、
最近聞いてないから分かんなくなってきた、
なんかね、あのすげえ、ちょっと待って、ちょっと 今ちょっと検索するので、はい、ちょっとなんか喋って、
じゃあそうですね、自分がすごい、まあ、頻繁にいろんな人に言ってることなんですけど、うんうん、僕が好きなアーティスト、あのラッパーとしてはやっぱりその、まあ、日本限定でいうと革新的なものを出した人たち、
うんうんうんうん、
正直まあその今聞くとやっぱり黄緑とか伊藤聖光とかってやっぱり前から黎明期からずっとやっててっていうのはあるんですけど、あのブッダブランドに勝るものがなかったのはやっぱりその日本語としての言葉遊びだけじゃなくてフローと英語を混ぜて、まあ僕がよく思うのはあのまあ日本にいる OIG とかはちょっと別として、あの海外のまあアメリカの US ラップで日本語が出てくることはまあまずおそらくないみたいな、だけど日本人は英語も日本語も使えるんだからいいじゃないかっていう部分でやってて、でブッダブランドのあのフローやノリを あの生み出したところが革新的な区切りで、でその後にその純日本語ラップとして、あのがっつり出てきたもの、あとはその言葉数の多さとその中でのグルーヴの作り方っていうのを出したので、やっぱりなんかブルーハーブとか MSC とかシビトとかその人たちだと思ってて、あとはまあそのスタイル的になんて言えばいいですかね、そのまあフッドミュージックとかっていうあの新しいものを東京以外の部分からとかっていうのもボスがやったりとかもしたんし、その後の革新的なものってやっぱりそのシーダベスのあたりだと思ってて、またそのデブラージとはまた違うアプローチのフローで英語と日本語を使える人たち、
デブラージは結構やっぱ英語にっぽく聞こえる日本語をやっぱかなり多用するっていう、まあ、それとなんか絶妙にその意味通ってないんだけど、その言葉と言葉がリズム感だけじゃなくて、あの一個一個の単語のインパクトがとりあえずあるって、やっぱあの川又軍事ステップとかさ、ふった切る通り魔ステップとかってさ、何言ってんだって感じだけど、やっぱ勢いはすごいあるっていうところの面白さではあったけど、ちゃんと意味通った上でのってなってくるのかね、
ちょっとね、そういう部分がなんかそうですね、なんかその部分をより分かりやすく進化させたのが、まあ、スワンキーやシーダだったりして、でその後何ってトピックを今度面白くした人たちが PSG だと思うんですけど、おもちゃ箱バーンひっくり返したような遊びのとか、あとなんていうんですかね、こう日常的な部分のその、まあ、愛してますとか残響の歌って振られてるじゃないですか、ただただそういう部分が面白かったりとかっていうトピックの面白さで勝負して出てきた革新的なもの、でその後の最後の世代ってやっぱりなんかフラッシュバックスが最後だなっていうのが正直あって、そうですね、あの他はやっぱり、まあ、僕は伊杉さんとかすっごい好きなんですけど、なんていうんですかね、もう彼らはその本当にカルチャーっていうものの本質に忠実にブワッとできる人たちみたいな感じがあって、でフラッシュバックス以降ってなかなか難しいなと確かに思ってて、
フラッシュバックス以降か、
だから俺世界観的な部分ではババアのワールドはかなり革新的だった気はしてるかな、まあ、あと、まあ、パンピーのモダンタイムス以降、なんかそのそれまでって自分が好きな趣味とかについて歌うことと地元とかフットについて歌うことって別だったけど、なんかババのワールドに関してはもうなんかそのゲームとかそのカルチャーの中にいること自体がもう自分の居場所になっちゃってて、その地元みたいな感覚自体、その自分がいる場所の感覚みたいなものがものすごくまっさらになってて、ただ自分がいる場所っていうのがもうなんかある種バーチャルだっていう、なんかこうマトリックスの中にいることを分かった上でマトリックスをレプレゼンしてる感じってすごいあって、なんかその感覚ってすごい世代的にめっちゃあって、
なるほどですね、確かにな、
それは結構ババのワールドはめちゃくちゃ、なんかそれで言ったらモダンタイムスもあの、
ね、
一貫してアメコミとかとでも自分のカルチャーとでも自分の現体、普通の体験みたいなものが重なるような感覚っていうのはすごいあると思うんで、
モダンタイムスを聞き入りたい人には僕はあのそうですね、あの PSG のデイビッドが出た頃のオタクインザフッドをいっぱいちょっと見てくれって思いますね。
おもちゃの楽器めっちゃあった
お父さん の, あのコレクションのウルトラマンのマスク置いてあったりとか玄関に、
ただムービーオンザサンデーとかからもうすでにやってはいるけど
ね、まあ、やってはいるですね、
かっついです
ね、新しい人が入り口としてはって感じですね。
お父さんあります
だから好きな
スタイルとかでも
スタイルとしてそうですね、まあでも、まあ、一時期やっぱそのなんかちょっとお恥ずかしいですけどやっぱコウとか結構ハマった、
ね、ああでもコウいいっすよね、
でもコウのあのコウって結構残酷なことしたなって思ってます、なんかトラップがすごいあの、まあ、流行ったじゃないですか、こうってああの結構僕の周りの人だけの勝手なイメージなんで、まあ、ちょっと偏見になるんですけど、あのちょっと下の若い世代とかでトラップばっかりやってる子たちって基本的にやっぱりその、 ヒップホップミュージックのカルチャーっていうのをあんまり理解してないとか、あの掘ってくる人じゃないんだなっていう、その、まあ、トラップミュージックが好きな人みたいなプレイヤーとして、あの、まあ、トラップそのコーとかそういうのをウェビーとかを聞いたりとかして、あ、これヒップホップかっこいいと思って、ヒップホップっていうかラップかっこいいと思って、ヒップホップではないとすごい思ってて、ただコーとかは正直そういう人たちに影響を与えてはいるけど、コー自身がものすごいヒップホップを理解してるから、あのコーに影響を受けて、あの、なんて言えばいいんですかね、ラップを始めた若い子たちの中でそのヒップホップ的なカルチャーを理解してなかったら、どうやったってそのなんていうんですかね、憧れてる人に近づくことができんというか、こうは結構残酷
なるほど、
ものすごいものを持ってるからこそ残酷なのかなっては思います、
ね、確かにそうですね、まあ、あとでもちょっと話ちょっと若干ラッパじゃなかったんですけど、自分かなり影響を受けたのはそういう面で言うとヌジャベスです、
ね、あヌジャベスさん、ね、ヌジャベスにトコナ X ですね
もうここヌジャベスはマジで影響を受けたというか、音楽も聴き方変わったっすよね。ヌジャベス以降ヒップホップ以外のものを聴こうと思ったきっかけみたいなところちょっと正直あったっすね。これは何なんだみたいな、これはもうヒップホップと言っていいのかみたいなところからやっぱいろんな曲聴いてんだみたいなところになって、やっぱもう何かいろんなものをこういろんなもの聞かないとやっぱダメだなって思ったのは結構ヌジャベスきっかけだ
な。それなんかもうトラックだけでもあれだけ聞けるみたいな、そういうとこ、う
ん、
そうですね、だ
し、このなんか聞いててこうなんか本当にさっきの話で情景が浮かぶというか、気持ちが揺れ動くというか、っていう音楽っていうのはやっぱり世の中にあるんだ。今までやっぱ歌詞を聞いて、日本語の歌詞聞いてみたいな、 US ヒップホップ聞きよれば日本語だろうみたいなことも正直あったんですけど、そういうことではないのかもしれないなってちょっと思ったっていうのは結構体験としてはありますね。
信号2のラブシック、
ラブシックス、まさにそうですね。あのシリーズとかもそうですね、まさに。
そうですね。2010年ぐらいからヌジャベスを聴き始めて、うん、その頃から初めてジャズをちゃんと聴き始めて、
そうですね、まあ、そういうことです、まさに、まさにそういうことです、ね、
あとはまあラテンも結構聴くようになりましたね。
なんかやっぱあのって何からサンプリングしてんのみたいなこれは何なのみたいな
そうですね
っていう、ちょっとこう、まあ、もっと分かりやすいのがサンプリングってものをちゃんと、はい、あ、そういうことでできてるのかっていうのをちゃんと認識したみたいなとこはあったかもしれないですね、それまではなんかすごいかっこいい曲だなみたいな、他の曲とか聴いたところからちゃんといろんな曲からこういうのを作ってるんだっていうのを理解したみたいなとこあったかもしれない
です。でも元ネタ気になるっていうのは結構でかいですよね。
いや、でかいですね。それまでちょっとかっこいい曲としてしかやっぱ認識できてなかったところってちょっとあったかもしれない。
そうですね、確かにすごいそれがなんか、まあ、ヌジャベスからそのブダモンキーとかの あの人もジャズとかのサンプリングがものすごいんで、カンフーとか、うんうんうん、あと R&B ネオソウルなんですけど、あの、なんて言えばいいんですかね、まあ、ジャズもやっぱり似たような境遇から生まれたカルチャーなんで、すごい面白いんですけど、そうですね、あの、あとカンフーネタがすごくて、あのウータンとかのレザーとかから多分あの影響を受けてるんでしょうけど、そのカンフーの使い方も絶妙とかっていう、でそれでネタなんだろうとか聞いた時に、僕ブルース・リーとか正直ジャッキー・チェンとかぐらいしか知らなかったんですけど、映画好きと言っときながらもその高1ぐらいまで、そっからあの少林寺36とかああいうのをバンバン見始めたりとかしてて、やっぱそういうなんかカルチャーの広がり方っていうのが、そのどこのアーティストを聴くかで変わってくるんですね、だいぶ。
なんかこれちょっと今そう思い出して思う話して話なんですけど、なんかある時を境にだと思うんですけど、あの US のトラックとかメーカーとかもそうなんですけど、なんかものすごいカルチャー集がしてる時ってなかったですか？なんか
ありますね。
なんかこう、あ、こいつだめちゃめちゃ音楽聴いてんだろうな、はいはいはいはい、めちゃめちゃ映画絶対見てんだ、はいはいはい、こいつみたいなトラック作る人だって言うじゃないですか、はいはい、っていうところから、なんか最近だとどっちかというとなんかこう、なんかどっちかというとちょっとセンスみたいな、はいはいはい、こいつのセンスみたいな別に本当かどうか分かんないですよ、本当かどうか分かんないけど、なんとなく、あ、こいつセンスいいんだろうなみたいな気持ちちょっと変わってきたからちょっとあって、はいはいはい、それは別に本当かどうか分かんない、調べてるんで分かんないですけど、はい、でも確かにその感覚って結構重要ですよね、はい、なんか うん、この人何聞いてんだみたいな、はいはいはいはい、こいつ何の映画見てんだろうみたいな、はいはいはい、めちゃ気になるみたいな、はいはい、そういうこうなんかプロフェッサー感というか、はいはいはい、なんかそれをちょっと、はい、なんか音楽としては求めたくなっちゃうとかありますよね。
でもオタクインサウトとかってまさにそこの話な番組が気にしますよ ね、 なんかトラックメーカーとかナッパの家に行って
こんな見てんだ
っていうのは、
何を何に入っていってそこから何を持って帰ってくるかが分かるっていう、う
ん、いやいいっすよ ね、 すね、めちゃめちゃいいっすよね。そういうの
ビートだけで十分分かるってなるとやっぱり16フリップとかがそうで、泉さんレゲエネタとかまあ、ラテン音楽とかものすごい強いですし、ジャズもソウルももちろんすごいなと思うし、あとはまあそうですね、やっぱりトラックを作るっていう上でのなんて言えばいいですかね、まあ、結構楽器弾けない人って多分割合と多いと思うんで、うんうんうん、その中で何をするってやっぱりかっこいい音楽見つけてくることなんで、なんかそこの身の置き方でどこに繋がるかっていうのがすごい変わるんだなっていう。ムロさんとかそうですね、 DJ ムロさんとかは文化人だと思ってますヒップホッパーというよりもただの
やばいっす。
もう一番最初のでも DJ とかトラックメーカーとかってやっぱそのどれだけこう曲聴いててそのセンスいいとこから引っ張ってくるかっていうことではあるんですからね。
いやもろいな、それは絶対感じてしまうところですよね。
そうですね、
それは間違いない本当に。
やっぱでもウータンのカンフーネタとかも、まあ、もともとケーブルテレビでその頃、うん、アメリカでカンフー映画バンバンかけてたから、やっぱそれがこう原体験としてあるっていうのはあると思うし、なんかやっぱこういかに自分世代のねそれを見つけるかっていうのね、
間違いないです。
確かにね、
そういう曲を作りました
し、作れるでしょう。
例えばここで、はい、僕なんかそのブックオフをレペゼンするグループを作ろうと思
って、はい、ブ
ックオフについて曲をめっちゃ作ろうと思って、はい、なんかブックオフで育った感覚がめちゃくちゃあって、
あ、そうなんですね。
漫画とかも全部ブックオフで読んでて、ちょっとブックオフについて今ちょっと曲をここで作ったんですよっていう。
いいですね、カルチャー感がえげつない
ですね。そういうのを作れる人っていうのがなんかやっぱりいる方がいる環境に身を置いた方が楽しい。
そうですね、そうですね。
でもこれからってなんかやっぱ YouTube も、うん、僕らより下の世代ってなってるのが YouTube とかだったり、あとまあ僕らにしてもやっぱ Netflix だったりとか、うん、なんかそのメディアの摂取する環境とかって結構変わってきてるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ってなってくるとなんかそのウータンのカンフーに当たるものみたいなものがなんかもうちょっとその変わってきたりとかして、
うん、でも確かにこれ
かなっていうのは
最近結構みんなよく話す話なんですけど、はいはいはい、なんか今までは曲をどんだけ持ってる、
はい、
CD をたくさん持ってるとか、
はいはいはい、
レコードたくさん持ってるってことが、はいはいはい、まあ、ある種の、まあ、それイコール聴いてるみたいなことがあったじゃないですか、はいはいはい、今までですね、正直なところ、
はいはいはい、
で貸してもらってから、はいはい、それがレンタルになって、はいはいはい、今は Spotify になりましたと、はいはいはい、でそうなってくると別に持ってるとか、はい、知ってることすらも、はい、もうあんま価値ないじゃないですか、はいはいはい、知ってるのなんて調べればすぐ出てくる時代なんだから、はい、知ってるってのはあんま意味ないじゃないですか、はいはいはい、究極なってくると、さっきお言ってたみたいな話じゃないですけど、じゃ自分は何が好きなんだと、
はいはいはい、
どういう、別にヒップホップに限らず、はい、例えばこういうものが自分はめちゃめちゃ好きだな、はいはい、みたいな、こういう感じがめちゃ好きっていうのが分かっていかないと、いや大変な時代になるよねっていう話を最近めっちゃしてるんですよね。
ちょっと話もちょっとでかくなってきたけど、それすごいなって、なんかこうめっちゃでも今好き、自分の中でこれが好きって確立させるのってめっちゃむずいと思ってて、
いや、むずいっすね。
そのサブスクで校内にそのコンテンツがある中で、めっちゃサブスクっておすすめしてくるじゃないですか、うん、でこれ好きな人はこれ好きですよとか、うん、で曲に関してもプレイリストを一気にバーって今のおすすめとかって来たりとかして、うん、ってなってくる中でなんかこう単純におすすめされたものだけを聞くっていうのでもなんかもう正直ある程度こう満足できちゃうじゃないですか。でもなんかそれってすごい受動的というか、うん、自分で
確かに確かに
これがいいって思う感覚っていうのが結構育ちづらくなってる気がしてて、
ね、
そうですね、
だからブックオフの頃はねまだディグしてる感覚があったんだよ
ね、 そうですね、ディグしてる感覚めっちゃ重要っすよ ね、
そうですね、
これなんか気持ち悪い表紙みたいなので、ね、読んでとか、
いやこれいくかみたいな、
ディグの感覚ってあったけど、もう今ってなんかもう普通にどんどんおすすめとかされちゃうし、うん、
これ好きな人はこれですよね。
最近僕気づいたんですよ、ちょっと話が上手いんですけど、もうなんかツタヤとブックオフが今片岡しかこっちはこれ曲にしようと思ってる、これちょっとパクんねこのアイデア、ツタヤとかブックオフがバンバン潰れてるんですけど、はい、結
構潰れてる建物が片っ端から24時間のフィットネスジムになってて、なんか多分そのコンテンツみたいなものはもうサブスクとか、まあ、Amazon とかでバンバン手に入っちゃうから実店舗で買わなくなった分、じゃあそれどうするかっていうと、もうあと体鍛える、だから寝振りとかでコンテンツを見て、 でその間動かしてない体を24時間のフィットネスジムで鍛えるみたいな消費のモードになってんなと思ってて、
やば、
そう、
なるほど、
それやばいっすね。
だちょっとフィットネスジムの曲作ろうぜ。
いいっすよ、全然
24時間フィットネスジムの
曲。24アワーズ。24/7ですね。
そうっすね、
やばいなそれ。
でもなんか結構やっぱ寝振りとかに関してもなんかその感じすごいあるじゃないですか。
間違いないです、映画も同じですよね。
そうですね、本当に
本当そう。
なんかやっぱりそのこういう何どこにも出てないような映画やってんだみたいな映画館、うん、ちっちゃい映画館に行くの好きですし、あとこれは詳しく僕は場所を基本的に教えたくないんですけど、うん、まあ、代々木周辺にあるとある、ま、あのアパートの2階とかにあるようなちっちゃいレコード屋さんがあって、はい、そこをもう見たことないようなレコードばっかりで、うん、そこでよくレコード買うんですけど、そことかでなんかレコードバッて見せて、で初めて行った時とかね、これどういうやつですかって言っても、なんか多分聞いてみたら分かるんじゃないですかねみたいなことしか言われないっていう、
そういうスタンスみたいな、
すごい適当なあの分け方なんですよ、棚の。
面白いっすね。でもいいっすね、そういうこうカオスな感じがいいっすよね、本当にその中からっていう、
はい、
間違いない。
まあ、話がだいぶ戻るんですけど、そのやっぱそのシーダがマンハッタンでこうやって
やってましたね、やってましたね。
あれって僕今のなんかまあ映画館出た時にあのまあザーッとみんな出ていく中で、あんまなんかよく分かんなかったんだよねとかって言ってる若い子たちにはああいう部分も見てほしいですね。
あ、レコードをこう一枚一枚見るシーン
ですね、模倣でもいいんで真似してみてほしいですね、ああいうもの、
あの感覚というか、はい、
そうですね、
サブスクしようよ。
そうなんですよね。なんかサブスク上でこう見るっていうのとやっぱり多分こう、僕も言ってサブスク上で見ちゃうんですけど、曲とかもあるんですけど、やっぱこう実際レコード屋で、
そうですね、物としてってことですよね、はい、それは間違
ってきますよね。
しかもそのなんていうんですかね、でもなんかその一方でちょっと今話ちょっと覆しちゃうから話になっちゃうんですけど、その一方でめちゃめちゃいいなって思うこと一個あって、はい、それは何かっていうと、そのやっぱり知り合いから教えてもらった曲をすぐ聴けるようになったっていうのとか、すぐ見れるとかっていうのは、まあ、なんか良くなったなって思う部分もすごいありますね。やっぱりこうやっぱ誰かから勧められたものとか、例えば今日さっき の, あの話出てきた話がやっぱ聞いてみたいってこうすぐ思うじゃないですか。それをすぐ聴けるっていうのはいい夜中になったなって思うっていうのはありますね。
あとなんかクラブとか行ったりとか、まあ、別にカフェとかでもいいんですけど、なんか今流れてる曲いいなって思った時にやっぱもうシャザムして、シャザムして確認してApple Music とかスポティファイ開いて、あ、これがあの落として聴くっていうのがありますからね。
それは本当こう幅が広がったなっていうのはすげー、同時にこう反対の方面としては感じるなって思いますね、はいはいはい、
でなんかその探り方できる人もでもある程度なんかこういう方するとあれですけど、なんかこうアンテナ張ってるっていうか、
あ、そうですね、
なんかそのいい音楽流れてるなってっていうので、
これはチェックしなきゃ
しなきゃっていうのあるじゃないですか。
確かに。
ってことなんか逆にやっぱこうサブスクとかめっちゃおすすめしてくるから
そのおすすめいらないんだよなみたいな
そのおすすめに身を任せるままの、でもなんかやっぱこうある程度先に普通に映画とか見てると、はい、ネットフリックスのあなたにはこれがおすすめですが、うっせえ
自分の嗅覚をあの元にしたい部分はありますね、うん、ちょっと悲しいのがやっぱ池袋ベッドがなくなっちゃったことですね。あそこに行った時とか、まあ、千人称さんとかが、まあ、スローカーブって名前とかであの DJ やってたりとか、うん、あのフロアで、まあ、DJ タイムで前にいたりとかした時に、僕が見た時僕より若い B ボーイが千人称さんにこれなんて曲ですかみたいな聞いて、多分あの聞いてる風景を見た時になんかあれですね、まあ、すげえと思って、なんかしかもやっぱベッドってなんか普段聞けないようなとてつもない音楽っていうのが聞ける場所だったんで、そうですね、その情報が手に入りやすい中でも見つかりにくいものっていうのが分かる場所で、人と人に聞ける場所っていう、
たまらんな、
あそこがなくなったのがちょっと悲しいです。
たまんないっすね、そういう場所。 ベッド作んなきゃダメだな、もう一回
もう一回ああいう場所が欲しい
です。いや欲しいっすよね。
ドルネコマンションとかああいう人たちがいた場所でもあるんで、ドルネコの音源はやっぱ iTunes でもなかなか出てこないんで、買いに行かないと。
なるほどな、そういう話ですね。本当に
そうですね。
そろそろ時間的に
あです、そうですね。
じゃあなんかまだ言い残したこととか誰ですか最後。
そうですね、まだ1割しか喋ってない
パート2、今度待ってますか。
ちょっとあの花と雨の話よりもちょっとそれ以外の話が半分ぐらい締めてしまいましたけれども申し訳ないですね。
じゃあ花と雨はなんか単純に見に行っても楽しいけど、
いやそうですね、
なんかその周辺をやっぱより知って見るとより楽しい映画だと思うので、
ぜひ、ヒップホップの花と雨を聞いて見てくれたらいいですよね。本当にな
んかこう聞かないと楽しくない映画って言い方はしたくないですけど、なんかでも多分
より楽しめますよね。
その2つセットでより楽しい部分ではあると思うので、
おすすめするんだったら人によってこの人にはネタバレした方がいいなっていう考えた方がいいです。
確かに確かに。でもカナダの映画ってネタバレしてもそういうことじゃないですもんね。なんかだってもう元あるからみたいな、すぐ聞けるからみたいな。
歌詞の世界をこうなんか別の感覚でもう一回流し込むっていう、
それ間違いですね。
なんかこう個人的にはですね、去年僕一番良かった映画が怪獣の子供ってアニメがめちゃくちゃ良かったんですけど、怪獣の子供はあのご覧になりました？
あ、見ました見ました見ました。
あれって原作の漫画読んでないと多分話って完璧には分からないんですよ、感覚的すぎて。でもなんかアニメはアニメでなんかその漫画の中にあった感覚の部分をかなり本当に感覚で伝えてくれてる感じがあって、あれってなんか両方見て初めてこう、うん、こう腑に落ちる感じってあって、なんか花と雨もまあその感じにちょっと近いかなみたいな感じが。
でもちょっと最後にちょっと自分一言言ったんですけど、あの正直な話、はいはい、花と雨ちゃんと聞いてはいたんですけど、はいはい、でもそんなめちゃめちゃ聞き込んでなかったんですよ、はいはい、正直、まあ、めちゃめちゃさっき歌詞を言えるほどじゃなかったんですけど、はいはい、花と雨見て、花と雨見た後にちょっと聞いたらちょっと世界が違って見えました。なんかもうおーみたいな、いい世界だなみたいな、いいですね、ちょっとそれ言い過ぎですけど、っていうぐらいちょっとこうなんかなんていうんですかね、またこう情景がしっかりこう、はい、自分の中にこう入った状態でアルバムを聴けるっていうこの喜びというか、なんていうんですかね、素敵な体験ができたなって正直。
めちゃくちゃ感じ、はい、情景再生される時の解像度っていうか、
なん
か
めちゃめちゃ
ビジュアルがかなり違いますよね。
全然
違います、映画見た後だと。
もうシーダーあの人だと思ったんですか。身長がだいぶ伸びてる感じですけど。
これは確かに、でもこう初めて見る人確かに、そのあるかも、先に一回聞いて、
そうですね、
見てからもう一回聞いた時の、あ、それめっちゃいいっす
ね。そっちがいいと思いますね。それがおすすめです。本当にお
すすめです。
そうですね。
おすすめです。
本当におすすめですね。やっぱり。
感じですかね。はい。じゃあなんか各々告知とかあれば。
告知。
はい、僕もんじゅのチェーというラップクラブやっておりますが、3月14日に1回活動休止、活動休止なんですけど、活動休止前のライブが3月14日にあります。でただこちらのチケットがもう前より全部ソールドアウトしてしまいまして、
当日ですね、
当日若干前出ると思うので、もし興味ある方あの頑張って来ていただけると嬉しいです。はい、そして
そうですね、じゃあドキンキンのやつを1個で明日、
あ、それ多分ね、これ出す頃にはもう終わって
るから、ね、
もうちょっと先
にやりましたみたいな、
アフターで大丈夫です。あのちょっと予定が決まってないやつがある、何個かあるんで、
はいはいはい、
あの、まあ、明日というか25日に、
はい、
あのまだやってない体で、あの、はい、言うと、まあ、そうですね、
はいはい、
KTI さんとか、もう一人、まあ、仲のいいトラックメーカーのズミ君っていうトラックメーカー兼ラッパーの、と一緒にあの、弟の課題っていうあのバンドをやっておられる、うん、そのモンジュの知恵の一員でもある、うん、その弟さんという人のイベントの、うん、マジック・ザ・ギャザリングっていう、もののライブで、30分ぐらいやらせていただくんですけど、はい、意外と思い入れがあるというか、
うん、
僕あれ実はあそこで3年ぐらい前に、
うんうんうん、
KTI さんと一緒にその男っていうこのラジオで作った曲を
やったね、
ライブしたのが初めてなんですよ、キャリアでは。
そうなんだ。
そうです、
うんうんうん、
それに3年ぶりぐらい戻ってきた時にズミ君と KTY さんと弟さんと、あとその時にライブで来てた、
うんうん、
あの母の子宮さん
もいるってい
う、ね、結構感慨深いやつが明日あるんで、
うん、頑張ろうね、
はい、
頑張ろう
ね、楽しみですね。
これが出る頃には終わってると思うんですけど、よかったら見に来てくださいっていう。
コースさんは。
そうですね、なんかあるかな。自分たち特にあれないんですけど、三鷹市ので カフェハンモックとかやってまして、イベントとかもぜひできますので、何かあればぜひご声掛けいただければと思います。よろしくお願いします。
グッドムービーとか。
あ、そうですね、ちょっと直近ではないので、はい、申し訳ないんですけど、ちょっと、まあ、でもちょっと企画中ですね。ちょっとちょっと告知で言うと、今企画しているのは、はい、映画にをモチーフにした食事会をちょっと計画してて、ちょっと次回ちょっと試作をして、その後イベントを企画する予定なので、ぜひそちらもよろしくお願いします。
感じで、じゃあエンディング、一緒に作ったぶっ壊れの曲、
マジですか。あ、もうできてるんですね。
ぶっ壊れの曲、じゃあ最後エンディングで流して、あ、なんかイントロ部分でマルヒ式場メス市場っていうオープニングのセリフをサンプリングで入れてるんですけど、多分それポッドキャストで流すとやばいんで、そこの部分だけカットしたのでちょっと流しますので。はい、というわけで本日はいた私山田と、
ジグと
小瀬優也をお送りいたしました。
ありがとうございました。
とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ、とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ。動かざること立ち読みのごとし、めくるページ追いかける眼差し、無限の10人5 6 7 9 10、受けた鉢飛ばしてイメージ、精神と時のブックオフ、退屈すらメモリアルになり変わる、正午の夏のまぶた焼き付いたトラウマの漫画バトルロワイヤル、
BWOK バンス、落ちる感覚と充満するガス、ジャンク混ざるグレイなゾーン、当たり一面浸透ダーティーなバス、破れたジャージ引きする奴らによく似た嗅覚で惹かれるフロー、またグロー up、歪な感性 from 1999 busy summer、
とりあえず行き先は book off、 俺が住むこの街の book off、 財布は空っぽでも book off、 永遠に入れる場所 book off、 とりあえず行き先は book off、 俺が住むこの街の book off、 財布は空っぽでも book off、 永遠に入れる場所 book off。 ダウンジャケットのリビングベッドが点々と一点とし店内放送清水国明、あそこにいるのはお前の兄貴だけど、ここでは挨拶をしない、黙り一人それぞれににやり、そして浴びるこの場所で光を、だけどこの店には窓がない、
国道外れた街の景色に佇む薄汚れたコンクリート、頼ったのジャンキーはお前の隣、埋まらない関数と言葉の数、また今日もこの時間を無駄に使う、ライカアキラをティーバリーに風化したジェン、錆びてく、もう日が暮れてる、レッドに感染いかれたブラックマーケット、
とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ、とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ、とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ、とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ。
Yeah, 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 ye